ショッカー大野の秘密基地へようこそ。第12回だったんですね。川崎テレビ漫画祭りに、
はい、そうでした、はい、
ご来場いただいた皆さん本当に長時間お疲れ様でございました。長時間
な
の、まずありがとうございましたよね。あのお疲れ様でしたって、まあ、
それぐらいの超、ね、長時間でした、
4時間半、はい、117曲、はい、歌いも歌ったり石原慎一&風雅直人って感じだったんですけどもねえ、はい、いやもうね切るに切れなくってねって、あれでも随分切りましたよ。
悩んだ結果全部入れましたって言った
の、悩んだ結果全部入れました。そうそうそうそう、まあ、でもまあ本当にねかなり、はい、あれでも切ったんですけども、でもまあ石原さんとね、はい、ふーちゃんといろいろ話しながらね、はい、でまた石原慎一さんが忙しくってね、
あ、はい、
もうとてつもなく忙しくて、あの川崎漫画祭りの翌日が、うん、まあオフだよ、休みなんだよ、明日休みなんだよ、
ね、
4ヶ月ぶりって言ってたからね、どんだけ忙しいんだ、はい、ピンクレディーかって言ったんだけどさ往年のね、そのぐらいあれだったんですけれども、まああのね、ちょうど僕らの川崎漫画祭りの1週間前に、はい、石原慎ちゃんに、うん、はい、あ、じゃあいよいよ音源とか大丈夫なのどうなのって言ったら、お、ごめん、とにかくちょっとこれ切り抜けたらそっちやっからごめんな、今日から初日なんだって、おい、おい、初日ってなんだ、初日ってって思ったら、
はい、
1週間前、初日って、で金土日、3日間、はい、前の週の、はい、ちょっとお芝居なんだよっていうんで、はい、お芝居の主役をされてたのね、はい、3日間。で、そのお芝居の演出をされてたのが、相川欽也さんだった。
そうなんですか。
だからキンキンの遺作を実は石原慎ちゃんが主役を務めたって、なんかね、いろんなご縁がこうあるんだななんて思いましたけども、まあ感想も当日のね、いろいろいただいたんで、まあ、ちょっと近く2、3ご紹介しましょうか、
はいはい、ご紹介します、うん、ラジオネームレフリーペーターさんからです、はい、マスターレナさんごきげんよう、
はい、よ
テレビ漫画祭り参加させていただきました、
うん、
いやすごかった、いろんな意味で、うん、石原さんのなんかおひねりを投げたくなるあのオーラと、うん、風雅さんの爽やかな歌声が何とも言えないいい感じの空間に、
うん、
あの時自分は石原さんの背後に山形さんの姿を見た、
ガーね、そんなのもありましたね、
うん、踊りまくる風雅さん、
うん、
あのコーナーの曲半分聞いたことあるのは全部姉貴のせいだ、
姉貴のせいだ、あ、あのコーナーね、
うん、
ね、ブルーレイディスクじゃなくて、ね、BL ね、はいはいはい、
はい、うん、なんか時計の針がすごい時間示してるぞ、
うん、
とにもかくにもいろんなスケジュールを調整して参加してよかったです、
ああ、なんか彼はね仕事で本当は土曜日、うん、いけないっていうのだったら、うん、急遽この日来れたみたいで、まあ見れてよかったんじゃないですか、うん、はいはい、
続きましてはラジオネーム静香さんからです、
はい、
初めてメールします、特撮好きの40代です、
あら、
川崎テレビマン祭りに初めて参加、石原慎一さんと風雅直人さんのライブ楽しみました、
お、
特撮アニメボカロディズニー BL と全方向のファンをうならせる選曲、うん、とても素晴らしい内容で、あのお値段が申し訳ない気持ちになりました、
じゃあ追加料金ください、
はい、会場にいたスタッフの方も皆さん親切で気持ちよく大切にしているイベントなんだなと感じました、
うん、
私は子供の頃から女だてらに特撮が好きでした、
お、
それでもよくあるパターンですが大人になってからは熱心に見ることも減りました、
うん、
その後中年になり家庭も落ち着き自分の時間も増え、昔好きだった特撮を見直してみようと今に至ります、
ほう、
今はネットにたくさんの情報があるので昨今の特撮事情もすぐに把握できました、その中でもショッカー大野さんにたどり着き関わっていた方だからこその情報量に感動しました、
はいはい、
秘密基地へようこそのバックナンバーをむさぼるように聞き、子供の頃わからなかったスーツアクターさんや脚本家さん特撮歌手さんといった作品以外の情報に触れることができ視野が広がりました、
あ、嬉しいですね、うん、そう言っていただけると、
はい、今は昭和特撮を見直しながらまだまだ消化できていない平成作品を追いかけている状態ですが、合わせて大好きな特撮歌手さんのライブに通っています、石原さんに風雅さんとお二人を一度に見れるなんてお得、さらに企画が大野さんなら間違いなく楽しいだろうとチケットを取りました、
お、
想像の斜め上を行く選曲選曲、ありがたいボリューム、大野さんの進行もさすがの話術、本当に素晴らしいライブを堪能できました、行ってよかったです、大野さん猫社長をはじめスタッフの皆さん素晴らしいライブをありがとうございました、特撮アニソン好きな友人にぜひ川崎テレビ漫画祭りを進めたいと思います、
ああ、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しいわ、
超嬉しい、
なんか一番なんかご褒美頑張ってよかった、社長よかったね、頑張って、もう社長も満面の笑みでございますけれども、 あ、そうですか、来てくれたんでね、ありがとうございます。そうですよ、そうやってね皆さんが喜んでいただけるならね、うん、またもう4時間半なったらもうやりませんけども、まあ、あのそこまでね、本当だったらほらもうふーちゃんもね、しんちゃんもそれぞれソロでできるぐらい ね、あのたくさん曲を持ってらっしゃる方なんだけど、うん、今回はとにかくあの仲のいい、まさに戦友と呼んでもね、うん、もうふさわしいですね、あの2人のコラボを、はい、見たいっていうのがね、あの僕らの中にもあったので、はい、ああいう形でねやらせていただいたんですけども、
はい、
まあでも本当さっきも言いました117曲、
はい、
まあ本当その中にはですね、うん、いろんなのがありましてですね、うん、その中の曲のね、はい、まあ、こう中で、あ、この人関わってたななんていう作品もあったんですよ。で今日はですね、それつながり、天空戦記シュラトとかねそこに持っていく、御師がそうか、そこに持っていくかみたいなね、まあ、で実ご本人はアニメのお仕事されてるんですけど、はい、実はかなりの特撮好きなんで、今日はどっちの方向に行ってしまうのかなっていうか、もう長いお友達なので、
はい、
もうとっても今日は僕はね改めて、
はい、
で付き合いは長いけども意外に知らないこととかあるので、ちょっといっぱい紐解いてみようかなと思いまして、はい、来ていただきました。今回のゲストでございます、羽原信義監督です。
はい、どうも、ジーベックの羽原信義です。よろしくお願いします。
あ、ようこそ来ていただきました。ありがとうございます。いやいやいやいや、
お邪魔します。
来た来た来たよ、ね、ちょうど去年今頃ぐらいですかね、浅見焼き屋さんがね、
はいはいはい、
来ていただいた時に、はい、まあ、番組で羽原さんの話になって、
あ、ありがたい
です。でそこで、あ、羽原さん会ってねえな、会いてえな、久しぶりにって俺すぐね電話してね、
そうですね、
来てよって言って、ね、
すいません、お待たせしてしまって、
忙しいんだもんだって本当に今日もよく来てくれて、はい、本当ありがとうね、
ありがとうございます。呼んでいただいて、
はい、もういや、もうずっとね去年からね、
はい、
いつですかいつですかいつですかって言ったんだけど
お名前をさんさん、
うん、ありがとうございます。
あ、でもね、そういうお忙しい中ね、来ていただきました、まあ、今日はね、まあ、
はい、
あのそうなんです、付き合いはねもう20年かれこれね、
いや、もっとです
よ、ね、もっとです、
そう
そうそう、
最初にお会いしたのって園田さん の、 あのお芝居の
1
回目 の、
そ、 の、ね、
ええ、
そうだ、
その時に盾をやられてて、
はいはい、
で、あの
打ち上げ、羽原ちゃんがね、宣伝美術でポスター書いてたん
です、そうですね、
はい、で打ち上げでね、
打ち上げで、そうですね、
会って、
はい、
でお話ししてね、はい、意気投合して、
そうなんですよ、もう目の前でショッカー大野さんのブラックの変身ポーズ見て超盛り上がっちゃって、なんか、はい、
あのね、一人仮面ライダーショーをやった、
そうそうそうそうそう、
宴会だった
からね、そうそう、すっごい盛り上がりましたね、
一、
ね、
人仮面ライダーショーやって、その時はじゃあメイン、今日はメインなんでやろうかって、じゃあ仮面ライダーブラックでやろうっつって、で途中で仮面ライダーブラックって名乗りをピッてやった時に、ちゃんとそのね一挙一投足をねしっかりとニッコニコしながら見ていた羽原さんをね、俺は忘れてない
よ。ありがとうございます。いやもうあのね、最後のあの手首の返しが入ってるところがポイントでしたから、やっぱり
僕名乗った時のね、最後ギュッと握るね、
そうですね、
拳を握るね、
もうあそこ、これが見たかったっていう感じでね、はい、
分かってるね、
すいません、なんか
前にやってる、いやいやいやいや、
はい、
もうのっけからこの話ですから、じゃあもう、はい、今日はそんなあれなんですけども、はい、でも意外に逆そこそれ以前にね、そうだ、羽原さんはどういう経緯で、
はい、
アニメのねそういうお仕事されたのかって実は知らなくて、
あ、そうです、
ね、だそんなこともあるので、今日はですね、
はい、
もうその辺をつまびらかにしていこうと思います。一つ
ぜひよろしく、
覚悟しや、
ありがとうございます。ショッカー大野の秘密基地へようこそ、第91回目は僕羽原信義がお邪魔しております。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ブと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ブ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野、いらっしゃい。まずご出身はどちらなんですか、はい、なんかすごい今頃聞くのかみたいな、今更かよって感じですけども、
ご存知なかったでしたっけ、
知らないんだ。
ですね、これ、はい、あのショッカー大野さんのこの秘密基地へようこそで以前で、はい、出られていた、
はい、
天心向井さんと同じ広島県福山市なんですよ。
おお、
ち
ょ
っ
と
ちゃんと詳しすぎてびっくりしたん
ですけど、天心向井さんの
会、はい、
はい、
同じで、
はい、
実は自宅も割と近所だったりとか、
ああ
そうなんだ。
でも僕はずっと知らなくて、はいはい、あの今年のお正月に初めてお会いして、向井さんから原さんって福山出身ですよねって言うから、そうですって言った、はい、僕もですみたいな感じになって、
あら
ちょっと盛り上がっちゃいました。
またつながりますねそこでね。
はい、そうですね。
そうだから天心向井さんも、あの猫社長が、あの一緒にこうお仕事をされて、
そうですよね、
でちょっと番組来ませんかみたいな話でね、はい、でここでいろいろ話は、もちろんそのアニメ大好きだし、で声優さんも大好きだし、アニソン大好きだし、
そうですね、
でお笑いの方だから、で僕らも昔あのアニメジャパンフェスティバルで、
そうですね、
そういう寄せトークライブだったから、
アニメ寄せですよね、
アニメ寄せをね、はい、したらあ僕らが今やってることをショッカーさんたちやってたんですねみたいなことでまた意気投合してね、
はいはいはい、
ただ今度はハバラちゃんとまたつながるねこれは。
そうですね、園田さんともね、
はいはいはい、秀樹さんともね、はい、ですけども、じゃあ広島県に、じゃあ福山市に生をなして、
はい、そうですね、
幼き日はどんな少年でございましたか。
いややっぱ仮面ライダーとかね、ハマってましたよね、
はい、
マジンガー Z とかもアニメ特撮はもう一通り見るみたいな感じで、
はいはいはい、あの自然界と戯れることはなかったですか、地方面だとほら山とかね、海とか、
あんまり駆け回ってなかったですね。
そうなんだ、はい、近いところであの山口県出身ね、北谷博史くんなんか
は、はいはい、
とにかく自然ともうお友達っていう、
あのテレビあんまなかったみたいな、
テレビでやってる曲が2チャンネルぐらいしかないし、
はい、
で2曲ぐらいしかないから見るものもなかったし、はいはい、それよりも自然でしたっていうね。
福山市はあの、はい、広島県と岡山県の県境なので、両方の局が入るんですよ。
そっか、
はいはいはい、なので例えばその30分遅れで同じ番組やってたりとかするので、最初にこう広島の放送を見て、なんとあらましを見て、ここの作画側がちょっと生かしてるなと思ったら、はいはい、岡山の放送でもう一回見るみたいな。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、羽原さん、はい、今しか使えないから出てきました。これ後でアーカイブで聞くと何のことだと思う。、ね
はい、
それは 何年生ぐらい、だら少年時代、
ね、そうですね、大体、作画監督っていうのを意識したのが、うん、小学校の5年生ぐらいなので、4年かな、4年か5年ぐらいなんですね。
作画監督を意識してた。
はい。だから東映動画の作品って、
はいはいはい、
あの毎話数絵が違うじゃないですか。
ああ、違います
ね。なんで違うんだろうなと思ったら、こう作画監督っていう人の名前が毎週違ってるっていうのを発見して、でそのうちに、あ、この名前の人の時は好きかもみたいな感じでやってて、それで
そのうち、この芦田豊さんっていうのはいい絵描くよねみたいな、
小松原和夫さん最高みたいな、小松原和夫
さん最高、はい、そうですね、
そんな感じだったので、そのうちその予告を見て、あ、来週小松原さんだ見なきゃみたいなのとかやって、そういうなんかマニアックな嫌な子供でしたね。
小学生にして
すで、
ね、にあの作家をこうちゃんと選べるという、
そうですね、選べるっていうか、まあ、
は
い、
すごいね、この目がキランと荒木慎吾さんみたいな、
そうですね、荒木さんとか小松原さん、
ね、
すごい分かりやすかったので、
はいね、はい、あの昔新巨人の星を見てて、はい、よく、もう僕らもその時は、高校卒業したぐらいだったのかな、ちょっとあのもうひねくれたね、
はい、
あのもうダメな学生だから、すごいぞ新巨人の星、来週荒木プロだぞ、
ね、
す,
ね、
すごいぞ、あの頃とにかく荒木慎吾さんというと美形キャラを描く、
ね、そうですね、
いいぞお前美形の番地歌だぞっていう、ね、
そうですね、
もうこれが俺たちの合言葉だ
っていう、ね、そうですね、星一徹も美形でしたからね、
美形の星一徹だぞ、ね、キラーンっていう ね、
かっこよかったですよね。
ああでもじゃあそれを小学生にして、
そうですね、ゲッターロボとか、
はいはいはい、
マジンガー Z はもう大体そういう感じで見てました。そうそう、
まさに小松原和夫さんとかね、
そうですね、荒木さん、
荒木慎吾さんとかの、うわー、
もう、はい、そんな感じで、
俺小学生、まあ、それもちろん見てますけど、
ね、
作画監督でとか、あの絵が違うとか、そこに行かなかったですね、そこまで。だからもうちょっとだから高校生ぐらいになると、
ね、
あ、この第何話と何話と全然違うじゃんとかね。でだんだんこのそろそろ海外発注とかがこう来た頃からなんて思うと、明らかにこれは違うだろうっていうのはね、まあでもほとんど大人ですから、
まあそうですね、
あのこう事情とかも分かった上でね、
はいはい、
なんだよお前海外発注だよとかなんかこうあれだったけど、小学生で、
はい、そうですね、嫌な子供ですよね。
いやいやいやいや、
そんな感じ
です。だからでもなるべくしてじゃあ、
そうですね、目の付けどころが
もうまさに三つ子の魂ですね。
そうですね。でやっぱ動いてる絵が好きだったので、毎週テレビでいい、
うん、
なんかカットとかあると、はい、パラパラ漫画に書いてみたりとかしてやってたっていう
感じです。すごい、まずパラパラ漫画、
そうですね、動いてるのが好きだったんで。
それで今ディズニーまでやっている鉄拳さんってのいますけども、
ああ、ね、そうですね、
まさかああいう風にね鉄拳さん化けるとは思わなかったけど、
ああでも 竹井さんはね素晴らしいですからね、僕も一度お仕事させてもらったことがあるんですけど、本当に素晴らしい方で、なんか
あのね漫画愛が本当に、ね、ですよね、素敵でね、はい、で僕も一回ニコ動でお仕事を一緒にさせてもらって、で、まあ、そっちだからそんなにアニメのね、うん、その動画の話とかはまだしながら、そんなまだまだ あのパラパラ漫画ではまだブレイクする前
なんで、ああなるほどなるほど、
はい、うん、だけど結構やっぱいやジャンプ放送局に、うん、あの投稿してたんですよとか、そういう話を伺って。ですごく腰低くていい人 で、
そうなんですよ、ね、
で今日は何にしましょうか、やっぱりジャンプの番組だからおでこは肉って書きますかとかね、
気に入るのね、
そうそうそう、思、ね、ったんですけ ど、 ど、いやでもそれをだからもう小学校、ね、中学校そのぐらいで、もうすでに目覚めて始めていた、
は
い、
うそうですね、当時まだビデオが少年はそうです、ね、ビデオがなかったのでもう本当に目を皿のようにしてみるっていう感じだったんですけど、
え、ちょっとごめんなさい、ちょっと前後しちゃうんですけど、はい、じゃあもうアニメはもうじゃあ本当に子供生まれて、はい、もうすぐからやっぱ物心ついた時からやっぱアニメヒーローもの
見てましたね、
どの辺を見ても年バレちゃう、まあ、バレちゃうもんありませんだいたい同じようなもんだから、
ね、
だいたい分かるんだけど、
そうですね、まあでもサスケとかちっちゃい頃でした
けど、サスケ
本放送で見てるのは覚えてますね、
英剣のサスケ、
そうですね、はい、ウルトラマンとかは再放送でしたね、
あそうかそうか、そこに行くと年齢差がね、はい、そこ本放送だった、ね、まだ白黒だったんですから、
そうですね白黒でした、
ウルトラマンも途中まで僕ら白黒で見てたから、
僕も仮面ライダーの2話までは白黒だったんですよ、
う
ん、
あそっか、
はい、なので、うん、コウモリ男の回は暗くてよく見えない、
それうちの先輩も言ってた、
よく聞く、
そう白黒だとね、そうそうそう、分かんないんですよ、
見えない、それで、うん、もう分かりやすくしようってことで、
う
ん、ライン
をつけよう、そうですね、2号 ね、 ね、
それで2号につながるっていう、うん、本当はだからあれ、ね、あの藤岡さんの計画がなければ1号で
ラインがついてたんですね、
2クール目からラインがつくっていう、
なるほど、そうですね、
そういうタイミングだったらしいですけど、まあそんなディープな話もいいな今日
そうですね、
リスターさんついてこられるから大丈夫だ、アボラ監督来るからアニメのいろいろ話してくれと思ったら、なんでが仮面ライダーがないんだよみたいな、
そうですね、
いやいやいや、もう全然いいんですこの番組
は、はいはい、
あじゃあまあライダーと、まあ、今ウルトラマンとかをご覧になって、はいはい、でそこからじゃあやっぱりこうアニメというものに特化していくというか、はい、書くことに特化していくというか、
そうですね、はい、ね、漫画の方はやっぱ、うん、あまり興味が湧かなくて見てはいたんですけども、はいはいはい、やっぱり動いてる絵が大好きだったので、
は
それでそっち風になっちゃった感じですかね、
だからその動画のって、ね、いわゆるアニメとか、はい、いわゆる動く仕組みっていうのを、はいはい、ええ、やっぱりじゃあ当然意識してパラパラ漫画に行くってことは、
そうですね、でしばらく経ってからマジン、うん、なんだっけ、当時あの、はい、8ミリ の、 あのカセットで映写できるのがあったんですよ、
カセット8ムービー、
それですそれです、
ね、はいはいはい、
それで、マジンガー Z の買ってもらって、うん、
はいはいはい、
誕生日かなんかに、うん、でバラして
フィルムを買って
見て、
ね、はいはいはいはい、
デビラ X の回なんですけど、
あ
それでこうなんかこう同じ絵が2コマ使ってるぞみたいな、
うん、
でも3コマのところもあるぞみたいな、
はいはいはい、
なんでかなとか思ったりとかして、
すげえ、
それであとなんだっけ、東映の劇場のシンドバッドの冒険っていうのをちょっと後にまた、
はいはい、ありましたありました、
一コマ持ってるのを 見せてもらったことがあるんですけど、その時見たら一、うん、コマで全部動いてるみたいな、道理で動きが滑らかだみたいな、
そういうことを知るわけだ、
そうですね、そんな感じの、
は
い、でした、
ね、俺小学生なんたらそのアニメもちろん見てたんですけど、ね、そのアニメが動く仕組みなんていうところに全く頭が働かなかったですね、だから絵が動いてるっていう感覚はあるんだけど、
はいはい、
なんかねすっごいあの今更ながらなんだけど、当時、これは一枚一枚描いてるっていう発想はね全くなかったんですよ、
普通の方は多分そうですよね、うん、
だから多分ね、この動くっていうことは、まあ、漫画を見てるから、
はい、
この漫画をこうじーっと自分の中で念じているとこれが一人で動くんじゃないかって、
ね、それいいですね、
割と俺真面目にね小学校の低学年ぐらいはね、だからアニメの仕組みなんて、リアルに考えずに、なんか動いてるのは分かるんだけど、
はいはい、
うん、それは一枚の絵をこう、ね、漫画で見る漫画のあのコマがこうじーっと、ね、ね、なんか念力をこう送ると動くんじゃないかってね、
なるほど、
バカな子だよね、
それにでも近しいことは思ってました、例えば、うん、なんか子供の頃も、小学校か中学校ぐらいになるとセル画っていうのがあるんだってことだけは知ったんですよ、
セ
ル画
ね、
はい、でなんか色塗って書いてなんか箱に入れたらキャラが動くんだろうみたいな、
はい、
そういう感覚でしたよ、
そんなもんですよ、
こっちからあっちってっつったらこっちからあっちに行くのだから何枚かだけは書いてごまかせみたいな感じ
ごまか
それは原画マンの仕事、動画マンがいないね あでもレーナすごいよ、ゲンガマンまでたどり着いたじゃん、はい、俺ただの想像主しかいないんだもん
念じるっていう、
念じればあれ動くと思ってたら、あそこでゲンガマンまで行ったけど、ちゃんと動画があって、
う
ん、
そうですね、
A 地点から B 地点行く間にはこんだけの枚数がかかって、こんだけの秒数をするときには何枚映画いるとか、で3コマのとこもあれば2コマもある、
はい、
だけど劇場映画を見たら1コマずつ全部映画違う
のもあるっていう、
発見するんだ、
はい、そうですね、
すげえな羽原少年、
いやいやただのマニアですね、
いやいやいやいやいや、それ子供ですごい発見ですよ、
それ
、ね、確かに僕もねカセットエイトムービーはバラしました、
あやっぱり
僕はデンジマン、
あデンジマン、
デンジマン実写の、で何かというと、あの最後に怪人が爆発するシーン、
はいはいはい、
その爆発するシーンを、あの切って、自分のあの自主映画の爆発シーンに流用してた、
なるほど、
さすがにあのそういうナパームとかの爆発なんてやっぱりね、
そうですよ、ね、
あの高校生とかじゃできないじゃないですか、
そ
うです、
あそれでも新しいですね、
もう大学の時はもう、あのそういうもうアクションの仕事してたんで、撮影所のそういうあの総演さんっていうね、爆発の仕事をする友達に話聞いて来てもらって、でガソリンであの江ノ島の裏でナパームボンとかね、
ガソリン爆発使ったんですか、
ガソリンやったんですよ、
すごい黒い煙で、
黒い煙で江ノ島の裏の方でね、
すごい
まだできたよね、あのそういう、
そう
ね、銀星とかでパンパンとかね、そういうのをあの
も
う業界関係者に先輩がいたんで、うん、あの来てもらって、
本物爆発した
けど、
それですごい、
それ前はさできないからカセットエイトムービーの電池、
なるほどなるほど
爆発だけみたいな、ああだからそこだけは似てんだ、フィルム切ったとこまでは似てるいやでもそれでじゃあそのアニメのいろいろ仕組みを知りました、
はいそうですね、
じゃあなんか そこでこうアニメの魅力というものにだんだんこう惹かれていく、
そうですね、うん、はい、で中学ぐらいになるとこうセルを買ってきて塗ってみたりだとか、
お
そんなことをやりながら、
もう中学にして、
そうですね、はい、そんなことやってます、で高校で
まだ広島ですよ当然ね、
あそうですそうです、
はい、広島でそういうこと
を、ああのハブ文鮮堂っていうなんかマニアックなあれですか、あのところが画材屋さんがありまして、そこであの売ってたんで、う
ん、
っていうか、
うん、
取り寄せてもらったんだっけな、どうだっけな、ちょっと覚えてないですけど、こういうのあるんで、
なかなかね、セルがね、
そうですね、
セルって何ですかみたいなね、
そうですね、
分かんない、まだドラゴンボールもない時代だから、
あ全然全然
そうじゃないよなっていうね、
私はもう半分それになっちゃうぐらいの感じですね、
まだないないない、ドクタースランプのあれちゃんもないよ、
そうですね、だから東映のアニメカラーも仕入れてもらって、うん、っていう感じでしたね、
はい、え中学時代はなんかクラブ活動みたいなものってのはじゃあ
中学の時はやってなかったですけど、うんうん、高校で、
うん、
同好会みたいなのを作りました、
ね、アニメ同好会
みたいな、はい、そうです
ね、で逆に言うとじゃあ中学は全然その個人でやってた、
個人でやってましたね、それあとまあ友達集めてちょっとなんか塗って
みる、うん、そういう同好、それこそ同好の人というのはどうやって集める、学校で、
学校でだから話しててアニメ好き集まってきますよ ね、 やっぱね、
いるんだやっぱり、
いましたねやっぱり、ね、当時もね、
すごいね、はい、でも
まだそ
こまでのクオリティって、いやアニメ好きは多分いると思うんですけど、そこまでそのアニメを作ろうっていうそこまでのクオリティの人
を集めるって、いや見てるのが好きなんだとかっていう人の方が多いのかなって、うん、
まあそうですね、でもなんとなくこうなんか一緒にやろうって感じで、そうですね、
でセル側で、
そうですね、高校になってその、うん、まずでも部活にしたかったので、
はい、
生徒会に立候補して、
うん、
生徒会長やって、
う
ん、でクラブ作れるからやったんですけど、生徒会やってるとクラブに参加できないですね、
結局
あと予算が結局ほら偏っちゃうとまずいので、兼任してはいけな い
会長何やってるんですか、
そうそうそうなんですよ、だからできなかったんで、まあ、結局同好会みたいな形で、あとは、
うん、
学校の部活じゃなくて、
うん、
自宅で、
はい、
みんなが集まってきてやるみたいな、そんな感じでした。
何人ぐらいいたんですか。
ね、一番多いところで 10人ちょっといたかな。
すごいじゃん、スタジオゼロよりすごいじゃん
、ね、そうですね、まああのね、うん、遊びに来るだけの人もいましたけど、はい、でも
あ
のみんなで作ってましたね。
初めて作ったのじゃあ高校1年生、
高校1年ですね、高校1年の時に、はい、本当にもうあなんだろう、もう、うん、銀河鉄道999のパクリみたいな感じのカットを描いて、だから、
はいはいはい、
僕ストーリーを考えるのって全然好きじゃなかったんで、
おうおうおう、
この絵が描きたいっていうだけで、
わかるわかるそれ
それあるんですよ、
すげえわかる、
アクションのこのアクションがやりたいからって、
僕はあのタラオ番内がすごい好きで、昔の片岡千恵蔵さんの、はい、
ペンネームがね、
そうですそうですだからもうそこに影響されて、要はその最後にある時は謎のなんとか、ある時はっていう、はい、あそこの一人一人名乗りながら最後にあの川を顔の川をベリベリベリベリベリってこう入る、はいはいはい、でちょうどねその時に小林明さんってリメイクされたんですよ東映で、
タラ
オ番内が、で原作石森章太郎先生とその久吉 武先生の、はい、その元々の原作を石森先生が小池和夫先生と組んで、はい、あの小池先生と石森先生がその久さんの原作をもとに、うん、あのオリジナルをまた作って、はい、少年マガジンで連載が始まったんですよ。
なるほど。
でそれを、映画で小林旭さんがやるって、それを特番で偶然見て、で宗太郎番内って面白いと思って、うんうんうんうん、でこのベリベリベリっていうのをやりたい。
なるほど。
でそのベリベリっていうのは昔あのヴァンパイアっていうね、水谷豊さんがまだ子役時代だった
手塚治虫さんの、
手塚治虫先生の、はいはいはい、あれの時に、悪者のロックってやつがいて、はいはい、これが変装の名人で、はい、その変装を解く時にあのペリペリペリペリって皮をの皮を剥ぐって、であとその後はあれ天地しげるさん主演のさ、
そうです ね,
ね、
明智小五郎シリーズ、
はい、思った思った
もう、ね、
あのこう 変身ではない、その変装を解くっていうあのカットが撮りたくって、
なるほどなるほど、
それで自主映画で最初に作ったのがタラオ番外っていう、
なるほど、
そのを作った
番外編ですね。
だから番外編だったんですよ、はい、だからアプローチはすごい変な、
そうですね、そっくりですね、
発想一緒なんで、ね、どうも気が合うと思ったらね、だからその、ね、その方法がアニメに行ったか、ね、特撮の方に行ったかっていう以外はすごいね、
ほぼ同じですね。
あ、すげえ発見、20年以上も付き合っといて、
そうですね、でも同じ匂いは感じてましたから。
面白い。でもアニメを作りました。で、はい、実はさっき、はい、この今この番組の収録始まる前に、ね、今日ね特別にね、あの羽原さんが、はい、その高校の時作った映像をね、はい、持ってきてくれて、猫、はい、社長とね、玲奈、ね、ちゃん3人で見せてもらったんですけど、はい、すげえクオリティ高いんだ。
びっくりしました。え、これ普通に流れてたやつとは違うんですかって質問が。
いやいやいや、本当本当マジでカラーでね、で、あのオリジナルもあったり、はい、あとそういう有名な原作の ね, ね、あのものを使ったものとかね、アニメ化して、はい、でまた実際にアニメができる前にすでに羽原さんがアニメ化してたってい う,
そうです、ね、
すげえなそれはっていう。
いやもうその漫画の大好きだったので、やっぱりこうどうしてもこの漫画のこのカットを動かしたいっていうのがあったんで、はいはいはい、それで、はい、
で本当に見せてもらったんですけど、すごい完成度高くて、
すごくてびっくりしました。
これ高校生が作ったの、これプロでしょ、プロでしょって、これ本当3回念を押したぐらい、
ありがとうございます。
とってもね、素晴らしい、まさにあのアニメのお仕事をされる、ね、その片鱗がそこにあったし、本当に今この仕事をされてる、もう天職だなっていうのをね、あの本当はそれ30分からあった、
そうですね、30分ぐらい作ったんですよね、
それをね、はい、2分にダイジェストにまとめたものを見せてもらったんだけど、はい、それだけでもちょっとねブルッときたよね、
はい、すごかったです。
でやっぱ何より嬉しいのは、はい、その時に作った仲間がいるんですけど、うん、今も例えば正月に帰るとみんな集まってくれたりとかして、はい、すごい嬉しいんですよね、僕の、
アニメ関連の仕事に進んだ方はいないの、はい、
一時期来た人もいますし、っていうところなんです、まあ、うん、あでも中には一人ちょっとアニメ、うん、会にいた人もいますけど、
でも逆にその中でずっとね30年以上もね、もう第一線で続けてきて、やっぱりすげえよ羽原の
話は。いやい
や、本当マジでマジでそういうことですよね。あの声優の世界とかでもね、よくそうなんですけど、あの今日本で一番有名な家族のお父さんに最近なった人がいるじゃないですか、チャフリンさんなんだけど、
あそうですね、
バカモン、二代目バカモンっておなじみの、チャフさんと昔ね、あのラジオでやっぱお話しさせていただいた時に、あの養成所時代の話をされてて、で、ね、クラスが、ね、50人ぐらいいて、その時の講師の先生が、もう授業の最初の時にあの教室をバッと見渡して、まあ、今このクラスに50人ぐらい、ね、いるんだけども、まあこの中から一人プロになれるやつが出たらラッキーだな、
はあ、やっ
だそのぐらいの確率だっていう話をされてて、でその時チャフさんがでね、今振り返ってみると声優やってるの俺だけなんですよ、だからその50人に1人がチャフさんだったっ、
ね、なるほど、
だそれでまあ、それが出ただけでも締めだよぐらいなこと、だそれほどやっぱり狭き門であり厳しい世界だよっていうことなんですけど、やっぱり続けていくっていうことがね、
そうですね、
ね、本当にこう長い道のりをこう、ましてやこのね、できたアニメはさ華麗でさすごくこう綺麗に動いて、うん、スピーディーな動きとかするんだけど、これを一枚一枚描いてるわけですわ
そうですね、
だから僕なんかさっき言ったその念動力で動くんじゃないかと思うぐらいまさかそんなね一枚一枚描いてるなんてね、
一枚一枚描いてる
だなんてバカでーっていうさ嘘でしょって思っちゃうぐらい、でもそれを本当にコツコツとね、はい、一枚一枚描いてこられて、ましては当時でね、今みたいにコンピューター使ってとかじゃないですから、
そうですね、
一枚一枚セル原画にね、
そうですね、
するわけじゃないですか、はいはい、でそれをましてや素人さんで だってそれこそそういうどっか専門学校行ったとか、うん、誰か師匠に教わったとか、うん、そういうことじゃないわけですよ、
う
ん、
そうですね、中学の時はそうですね、誰も教わって
なくて、ある意味だから独学なわけです
ね。そうですね、でそのまま高校卒業してすぐもう、うん、あの会社に入りましたんで、
うわお、
はい、そうですね、
例えばそのさっきもちょっと見せていただいたその高校の作品なんかもよく動いてるわけですよ、
はいはい、
もうそれこそね、ちょっと女の子がね、なんか女の子をなんか投げ飛ばすみたいな、はいはい、転がったりとかね、そういうシーンがあったりとか、はい、例えばこう岩が爆発してなんかこう、はい、コッパみじんに砕けていくとか、はいはいはい、そういう絵とかね、なんかその一枚一枚一瞬一瞬なんて僕ら想像もつかないんですけど、ほらアニメとかだとなんか全部キャラクターのなんかアップがなきゃいけないみたいなのあるけど、はい、でももちろんそれだけじゃなくて、コンテを見れば手のアップがあったり銃のアップがあったり、はい、ね、大きな宇宙空間の広い引きの絵があったりね、建物があったり、はい、中にはつまんないね、なんかアンパンのアップがあったりそんなのもあるわけじゃないですか、はい、ただそういうことも考えながら、ね、だからうわそれがしっかりと、ね、完成してるアニメを見させてもらって、
いやでも本当、うん、あのまあ、高校の頃からずっとそうなんですけど、はい、まあ、割とこうなんでですか、ね、周りに恵まれてるっていうか僕、うん、ラッキーだなって自分で思ってるんですけど、いつもすごい周りにいる人に助けてもらってるんですよ、うん、はいはい、今もそうなんですけど、うん、やっぱ自分のなんか能力ってやっぱ自分である程度分かってるじゃないですか、うん、でこれできないなとか、うん、こうなんか失敗しちゃったなとかいうところがあっても、やっぱこう助けてくれる人がずっといてくれたっていうのが僕にとってすごいラッキーだったなっていうのはあります、
ね、持ってるんだな、やっぱな、そういう人はな謙遜してるよ、
違う違う、
自分の、
本当に本当に周りが良かった、
ね、いやだってさっき の, その、まあ、見せてもらったんですけど、何本かねこう、1年2年3年の時 で監督羽原伸雄して書いてあるのもあれば、はい、違う方が監督されてる、
そうですね、友達がそうですね、高校の同級生がその、うん、この作品好きだからちょっとアニメ化しようって言ってきて、うん、じゃあちょっとじゃあ僕絵描くよみたいな感じで描いてっていう風な感じで作ってましたね。
はあ、だからそういうこうやっぱ補える友達とかい
う、そうですね、
恵まれてたわけですね。
そうですね、でそういうのを描くことによって自分もすごいなんかこう少し、うん、なんだろう、今まで描いたことのない絵を描くことができたりとかして、うん、自分のスキルになったりとかしたんで、うん、
さっきねちらっとまだビデオのない時代だった、
そうですね、ビデオなかったですね、はい、そうですね、
だ今普通にね、なんかじゃどういう風に動いたんだろうっていうね、じゃそのカセットエイトムービーでそのさっきの8ミリフィルムがバ、ーっていうのは分かるんだけど、例えばもう それだけじゃない、もっといろんなカットとかあるわけじゃないですか、はいはい、例えばそれビデオがないわけだから、それはどうされた、さっきその2番組、はいはい、あのじゃあ岡山のテレビで、はいはい、広島のあれで1回見て、はいはい、あこの動きをもう1回見てみようみたいなとか、はいはいね、だけど そ,、ね、そんなんで済む問題じゃないでしょ。
いやでもね、よく見てたら、うん、見えますよ、ちゃんと動いてる途中でとか、
神のような動体視力が、
いや本当に
一枚一枚、
でも多分アニメ界の人って割と見えてると思うんですよね、多分
あの動体視力がすごいとは聞くよ、アニメーターの人とかは。
いや本当に、
まあ、今色バカがあったね、今 色が抜けてたねとか、はい、僕ら全然わからないものの、
そうなんですよ、みんなね結構業界の人ねすごいので、僕だけじゃないと思います多分。
いや、はい、でもそれをこうまだね中学高校ぐらいのね
でも多分そうですよ、みんな、はい、
ね、
ちっちゃい頃からそうだと思います。
例えば宇宙戦艦ヤマトとか、
はい、そうですね、か見て、うん、ああいうのって特にあの、うん、毎回同じ絵が流れるじゃないですか、はい、奥から来て手前をよぎって奥に行くっていうのが、
ヤマトが奥から来て、はい、手前を横切って奥に行く、はい、もう今もう皆さんも想像できた、はい、俺も想像できたよ、
ですよね、あの絵だね、それ毎週流れるんで、はい、それを見ながらあの見てそれで覚えて、うん、こうパラパラ漫画に書いて、うん、で翌週もう一回見て復習すると、あここ間違ってたとかっていう感じ、あパルスレーザーが一個足んなかったとか、なんかそんな感じで見て、それでまた繰り返して書くとかね、
でビデオでね、いやビデオで当時さ、あのねベータで、まだベータとかでコマ送りもできますよとかって
さ、あ懐かしい
の CM ねあったね、ベータも、ままあ、と VHS のマックロードとかね、
はいはい、
であのそういう機能をねいかにだかコマド、あのコマ送りができてから我々が本当にね、あのリスト作ったりするのに、今日 の, あの 誰が
スタッフリストとか、ね、
トとかクレジットをこう、ね、チェックしたいなんてのは、ね、止まっておくとね、非常に良かったし、僕はあのサンバルカンとかの頃に、やっぱ名乗りポーズをこう分析するのに、やっぱ名乗りをコマ送り で、
ね、
こっちからこう言ってる、
重心がこう移動して
みたいな、重心がこっちに右膝にかかってるとかね、そういうので随分練習しましたけど、あのコマ送りができない時は何度も何度もそこがを見て、それこそ ね、テープが擦り切れるほどに練習したもんですけど、 逆に言えばそれもビデオテープがあったからであって、まあ うん、それ以前じゃないですか。
そうですね、
本当に一瞬のその、まあ、大和でも、はい、あこのシーンだなと思ったらそこを目に焼き付けて、
そうです
ね、それを一枚一枚それこそパラパラ漫画を作って、
そうですね、
うわ気の遠くなるような話
ですよ。いやでも大野さんも、うん、多分ビデオのなかった時代に変身ポーズとか毎週流れるから、うん、多分それ見ながら多分覚えたんじゃないですか、
うん、あそれはね、
ですよね、
だから、だけどそんなのポーズはね、あのあれいつもこれテレビ見ると、大体のやつが反対側にやるでしょ、本当は
ラジオ体操と同じですね。
カメラじゃ2号は本当は右から手を回さなきゃいけないんだけど、大半のやつが左から回してしまう、それは鏡映しで、ね、
なるほど、
あの、うん、テレビを見たらみんな反対側でやるっていうね、俺それが許せなくて、
そうですね、
なんでみんな反対にするの、右だろうってね、そうそう、それはあの小学生の時に ねもう5年生の時から思ってた、
はい、同じです、
なんでそれできねえんだよって思ったけど、ね、でもあれは自分で動くもんだから一枚一枚書かなくたって、一瞬で変身ポーズはできるじゃないですか。
まあそう
ね、今言いながら俺やってるけどだけどそれを一枚一枚書いて動きを ね、あのフィルムを見てねっていう、それはすごい作業をね、また一番面倒くさいとこへこう興味を持ちたい
なっていう、それが楽しかったんでね、
なんか、はいはいはいはい、それでじゃあ、高校生活はじゃあそういう、はい、生徒会の仕事も会長職をやりながらも
ね、はい、
すごいね、だからスーパー高校生ですね、あれね。ほんでああいうアニメ作って、
はいはい、
で文化祭とかでやっぱやるわけですか。
そうですね、文化祭で上映したりとかして、
あで受けました。
そうですね、はい、おかげさんでお客さんがいっぱい、
気持ちいいよね。
そうですね、
学園祭で、ね、文化祭でやるにね、はい、だ僕もあのそういう意味では、ええ、同好会作りましたよ、
やっぱり
英検、
英検
会、ね、最初ね僕らの一個上の先輩だし、まあ、やっぱり生徒会長で、
はいはい、
僕放送部だったんですけど、やっぱラジオの DJ やりたかったから放送部だったんだけど、放送部の部長の先輩がいて、この人がまあ生徒会長もなったんですけど、この人の代が英検っていうのを作ったんですよ。
なるほど、
でいいもの作ってくれたって僕も入りますって言ったんだけど、結局その人たちは自分たちの仲間内だけで、で別に映画って言っても、ただ単にみんなで、まあ、うちは横浜なんで、みんなで山下公園とかそういうこうマリンタワーとか行ってるところ、ただひたすらじーってカメラで追ってるだけの映画じゃなくて、ただ単にこうなんだそれか、ね、家族ムービーじゃねえんだからと思って、であのその人たちが3年になって、3年になると引退じゃないですか、
そうですね、
で結局それと同時にもう映画研究部っていうかね、映画研究同好会英検は、なんかもう開店休業とか何もなかったんです。
なるほど、
でじゃあこう俺やろうかなと思って、でちょうど顧問の先生っていうのが、はいはい、あの生徒会の顧問でもあったんで、で僕も、まあ、あの学級委員やってたんだけど、お前の来期お前生徒会なって言われて、僕は固くなり拒否したんだけど、でその顧問の先生が、ちょうど生徒会もやってるんだけど、一応英検の顧問でもあったん で先生英検ってどうなったんですか、いやあいつらがやってたけど、まあ、3年生だからもう引退しちゃってな、っていうかその後いないですよねって言ったら、もうそうなんだよ、じゃあそれ俺やりますから、
やっぱり
やりますよねっつって、でそうすると、文化祭の時に予算が下りる、
なるほど、
なるほど、5万円降りる、
はいはいはい、
でそれをせしめるためにね、
そうですね、大事ですね、大事ですね、フィルム買わないといけないですからね、
高かったしね、当時
ね
でまた現像代も高かったし ね、そういうのもあって、はい、でそれはね、まあ、唯一死んだ親父に感謝なんだけど、親父が、ね、たまたま僕が中学入るか入らないかぐらいの時に8ミリビデオに凝ったんですよ。
ビデオの方ですね。
あ、ごめんなさい。8ミリあの
フィルム、ね。フィルム。
はいはい。フジッカシングル8ですよ。8
ですね。はいはい。
あれの、あの、大木千景さんがコマーシャルやってたマガジンポンっていうやつで、私にも映せますってやってたのは、一番こう、スタンダードなやつなんだけど、うちの親父って、あの、自分の趣味にはすごい金をかける人だったから、
コダックですか？
いや、あ、フジカなんですけど、一番いいやつ買ったの。
ZC-1000 ですか？
はい。
だからマジっすか、
8ミリフィルムなんだけども、あのコマ
送りができて
逆転もできる、
そうですね、
逆回転もできる、
だからもうね、あのレーダーさん知らないかもしれないですけど、僕ら夢の マシーンで、はい、もう絶対手が出ない。
そう、逆回転でこんなに盛り上がってて、
だからあれで、あの俺らカメラを逆さまにして8ミリを構えて、で、まあ、大学の時仮面ライダーのパロディを撮ったんだけど、それこそ江ノ島のロケで、最後もう全部立ち回り終わって、もうボロボロにしてもいいっていう状況になって、まあ、とにかくハリボテの仮面ライダーのお面だから、はい、水に濡れたら一発なんですよ、でも全部シーン終わったな、じゃあ最後のシーンだっつって、その仮面ライダーが崖っぷちから後ろ向きに、あの崖の下に飛び降りるの。
なるほど。
でジャボーンと潜って、で逆回すると、はい、水の中から仮面ライダーピューンと飛び出してくるカットを撮っておしまいっていう
の、ね、かっこいい。
でそれもだからもう親父がそのカメラを買っててくれたから、
そう
ね、で親父はさっさともうあの自分で飽きちゃって2年ぐらいで飽きちゃったから、
なるほど、
でフィルムもいっぱい買い置きがあったんで、
もう使い方ですね、
最初の頃はね、だけどもう実際その高校で作る時にはもうなかったんで、もうバイトして、
あ
もうカナダドライジンジャーエールの、ね、運ぶバイトをずっとしてですね、その大半を続き込んでね、で学校とかで撮影やってると、歴史の先生とかがたまたま見てて、で次の授業の時に、おのお前なんだ映画とか撮ってんのかって話で、誰、でもお前いくらぐらいつぎ込んでんだとか言うと、いや、もう10万ぐらいとか言うと、みんな、バカじゃねえのとか言って、みんなバカねえとか散々言われ
て、当時の10万はすごい金額ですね、
そのためにバイトして、ね、夏の間はずっともうひたすらカナダドライで、はいはい、海辺であのジンジャーエール売ってたわけですよ、
は
い、だけど、まあ、でもそれがやっぱり後にね、あこういうことをやりたいなっていうのにやっぱりつながった、
繋がりましたよね、
だからそれのもっとすごいクオリティの高いのを浜田さん
でしたね、でもまあ仲間がいたからね、できたんですけどね、
大事ですよね、
一緒にやってくれる人がいるとやっぱり、
そうなんですよね、
絵を描く作業なんて絶対大変だし、
まあそうですね、
で僕もね一回だけねアニメ作ったことあるんですよ、
そうなんですか、
あのサイボーグ009ファンクラブだったので、その時はもう僕大学生だったんだけど、ファンクラブでなんかそういうものを作りましょうつって、でやっぱりそういうね羽村さんみたいなねアニメーターに俺はなるっていうやつがいて、
はいはい、
で実際そいつはなってます、今アンパンマン描いてるけど、
素晴らしい、うん、
でその後輩を中心に、あのね1分半ぐらいのね、アニメを、まあ、009ファンクラブだから009 の, あのメンバーを二等身キャラにして、でたまたま、そういう絵がうまい子がいたの で,、はい、でその子を作画監督にして、でその子も今、漫画家になってますね、
なるほど、
その子もね、でその子の漫 画, 家を漫画をキャラクターにして20人ぐらいでやったのかな、でセル画は高いので、普通 の, あのセル画 の, あの用紙、
はい、動画用紙ですね、
動画用紙、はいはい、あれでいやタップ合わせられる
ってです、ね、そうですね、
でそれでこうみんな書いてきて、はいはい、それを僕らがまとめて、そうするとね動画の枚数とコマ数とかもう全然指定がないわけ、
あタイムシートとかない
んです、ね、何にもないの、だから僕らの勘 で,
あ
で多分こうぐるぐるぐるって巻いて、まあ、メタモルフォーゼしてぐにょぐにょぐにょ、まあ、動画要はなんか ゴムみたいなのがぐにょぐにょしてて、なんだろうってみんなが寄ってゼロゼロナンバーがでなんだなんだなんだって大騒ぎになりかけると、最後にビニョーってなると007だったっていう、
なるほど、変形できますからね、
変形できるから、それでみんなが怒ってボカボカボカボカボカっていう、
まあ、
そ
んなこと
なんだけど1分半ぐらいのやつを、結局書いてるやつらはいいんだけど、指定が何にもないから、
あそっか、
だから夜通し僕の仲間で友達のアパートで、ひたすらそこで、これね3コマ、
あそうそうそうそう、
これねどかどかいくから、これ2コマ2コマ2コマにしてみようとか言ってね、
そうですね、
で今何分何秒いったみたいな、
そうですね、
それで冗談じゃねえぞ本当に、よ俺らアニメ一番遠いのに何で俺しか俺やなきゃいけないんだよとか
言
って、
なるほど、
それで無反射ガラスってやつ
で、ね、そう無反射ガラスね、
やるんだけど、
あれが買ったんですか、
買ったよ
あれね、
うん、
あの無反射ガラスで買うとすっごい高いでしょ、
だ高い高い高い、
僕あの
無反射ガラスってね、ガラスとは
要はねアニメを作るのに下に、まあ、机の上にこの絵を置くじゃないですか、はい、でその絵がねちゃんとほら飛んだりあれあのシワシワにならないようにガラスで一面押さえるんですね、
で
ところが普通のガラスだとほらライトを当ててるから、
反射するんですよ、
あのライトが反射して光っちゃうんね、
はいはいはい、
だから無反射ガラスってやつだとライトを反射しないんで、それであの押さえて、はい、で上からカシャッカシャッカシャって3コマ取ると、また次の絵に変えてまたカシャッカシャの繰り返しを一晩中やってるわけ、
でも紙の時はガラス置かなくても大丈夫ですよ、紙だけだと、セルだと
なんでもっと変なと
なセルをそのまま置くとセルが反射するんで、上から押さえないといけないんですけど、
素人だからねよそうだよね、セルじゃないから反射関係ねえよね、
関係ないですね、なくても大丈夫です、
あのガラスがすぐ割れちゃうの、
割れちゃいますね、
多分ねトータルでね 10枚ぐらい、だってちょっとしたらパインと割れちゃって、ああまた割れちゃった、はい撮影中止、
薄いものなんです、
ね、
まあいろいろ厚さはあるんですけどね、
うん、けどやっぱり弱いガラスだから、
うん、でもあれだからちゃんと買うと高いですけど、うん、
高いけど、
額安い額で無反射ガラス使ってるのあるんですよ、
う
ん、それ買うと安いですよ、
なんでカバラちゃんとして
うちはそれでやってましたから、
もう俺の人生の中でアニメを自分で作ることはないだろうからさなあでもだからそういう撮影のね、なんかまあ本当に本当数日しかないけど、それでも大変な作業、それをね羽村さんたちはねずっとこう繰り返してまして30年もう数年やってらっしゃるわけですから、本当すごいなと思うんですけど、でじゃあそれを高校でまあ作って、で文化祭で発表して、
そうですね、
いいよね、
でも実際でも文化祭で発表してるときは僕生徒会だったんで他回ってたんで実際は見てるところは見てないんです
よ、リアクションがね、
リアクション分かんないですよね、
あ、
まあ、あのアンケートであ
のいろいろ、あ、よかった
って言ってもらいましたけど、
それまた後からこうじわじわ来るから
ね、そうですね、
はい、僕はあの自分のやったまずねアフレコってまだできなかったんですよ技術的に、
あ、そうですか、
音がだからいわゆるあれって要するに無声映画なので、
あ、なるほど、
もちろんそこから磁気を塗って、あの磁気っていうのは磁石のね、はい、あのカセットテープのああいうテープの細いやつをフィルムの、ね、端っこに焼き込む作業ができるんですよ、ね、それで、まあ、陶器って言って、まあ、磁気を焼く、そうするといわゆる録音ができる、
あ、
そうするとだからちゃんとした映画のように、まあ、アニメと同じでそのアフレコをして BGM を、はいはい、2トラックあるから1個の方にセリフばっかり入れて、うん、もう1個の方に BGM を入れると一応それで映画らしくなるんだけど、最初の頃はそういう技術もまだノウハウもないから、あの音入りにしたのはやっぱり大学の時から、
あ、そうですか、
うん、だから高校の時はまだその磁気を、はいはい、まあ、もちろんお金もかかるから、まあ、そうやってもあんなくて、
僕らの時はもうフィルムでもともと磁気が入ってるやつ売ってたんで、それを買ってやってアフレコ用ってやつを買ってやってましたね、
カットを、絵が決まってるじゃないですか、僕らは、あの撮った後に全部カットして、カットのサイズでバチバチそのハサミで切んなきゃいけないから、
あ、僕らもやってましたよ、あの、うん、スプライサーで
やって、あ、スプライサーでやるじゃないですか、
やって
あ、でもそれ、あ、ごめんね、スプライサーって
専門用語
が編集機、
編集機が、
あの要するにフィルムだから、いらないところはあの
切るんですよ、
切るんだけど、はい、ただハサミで切っただけだと、あのうまくまっすぐに切れなかったりとかすると、あのフィルムが曲がっちゃったりすると引っかかってね、あのライトの熱で焼けちゃったりするから、ちゃんとまっすぐに切んなきゃいけない、それ用にスプライサーっていう編集の機械があって、それもうち親父が買ってたんで全部あったから、それでこうペッペッ、知らない人だとねセロテープでくっつけちゃうと
する、
そうすると8ミリフィルムっていうのはそのフィルムはあのこうなんていうの
か、
巻き取る歯車みたいなのがあるから、はい、その歯車の穴がこう、ね、ついてるわけですよ、はいはい、それをセロテープが塞いじゃうとそこがまた引っかかっちゃってフィルムが曲がって焼けちゃうとかあるから、うん、ちゃんと穴の開いたスプライシングテープっていうのがあるの、それをで使いながら、
ね、そうですね、
やったけど、はい、ただ僕の観念で、ほら、あの磁気を塗っちゃったやつを切ると、そこの部分がプツッと切れるんじゃないか、
ね、そのステレオ録音用のスプライサーがあるんです、はい、
なんであ
の時に僕調べてそれ買ったんですけど、は
い、でもやっぱり、ね、アクションとかやるからどうしてもね、カットが多いんですよ、
そうですね、
カットがもう、はい、どんどんもう振り返った時でカットとか、ね、はい、蹴りのアップでカットとか、はい、だからそういうのがあるんで、でやっぱりテレビが、あのテレビでやってる当時のやっぱ戦隊ものとか仮面ライダーって、やっぱりカットカットで切って、全部アフレコじゃないですか、
そうですね、
今はあの道録ほぼ道録になったんですけども、あの昔の戦隊ものってやっぱ全部アフレコだから、ね、やっぱりそれが全部つながった時点で後から、まあ、時期塗ってるかどうかあれだけど後からまあ録音部さんっていうのがいてやってるっていうね、だから僕らもまあそれに習おうというね、だからテレビは16ミリでやってるけどそれうちは8ミリ でそのただ時期を塗るまでのまだあれが高校の時はノウハウがなかったから、いわゆる無声映画だったので、はいはい、だから自分でカセットテープに順番に あの BGM を用意しておいて、で宇宙戦艦ヤマトが、まあ、実写なんだけど出てくるんです、うちもね、
なるほど、
ヤマトが出てくるときはこうちゃんとダダダダダダダダン
ダダダ
ダちゃんとそのタイミング で G メン75が出てくるぞとタンタンタンタンタンタンってのを全部順番に録音しておいて、はいはいはい、BGM を、でセリフは全部僕が弁士、
あ、なんとい
わゆる活弁やりながらセリフを全部やってって、そのシーンでここだっ ってやって、で、あの、
まあ、最初自分で急出しをして、
急出しをして、で、なんかこう G メンが出てくる、じゃんじゃんじゃんって、とナレーション、ハードボイルド G メン78っていう、ね、
なるほど、
78年に作った78とかね。でそれでずっとやって、最後に太郎番外が出てくるみたいな、
なるほど、
っていうのをやったんだけど、だから音まではまだね、だから逆に言うと上演の時は僕がいなきゃいけないん で、
そうです、ね、
だリアクションは生でこうい
い
けない、で結構ね好評で、そういうサークル仲間から口コミでね、うちでもやってくれとやってね、俺ね
出張営業だ、
茨城とね川崎とね
本当に出張したんですね、
3校ぐらい俺だから8ミリの映写機担いで茨城まで行ったことあります、
すごいですね、
うん、でその後にその高校卒業して、はい、その009のそういうオープニングを作るんで、はい、でその時もだから最初ね、ね、ハブラちゃんの知ってる我々の時代の009白黒の赤いマフラー、あれのオープニングをね、やっぱ高校の満研で作った子たちがいたわけ、
すごくないですか、
ファンうち の、 あの同じサイズボーグ009ファンクラブの子たち で、はい、でそのクラスメートとか一緒の兄貴にいたのが、あの今声優の津久井京成君なんだけど、
ああニャンチュー
ニャンチューの、
はい、
あーもうやつ電話にそのマニアックだ、あの津久井君 の、 その同級生たちが実はアニメ研究会 で、はい、でたまたまその大学のファンクラブの会長やってた子が、はい、やっぱその16ミリとか当時も上映会とかやってるから、
あ
その分かるわけですよね、
はい、免許も持っててみたいな、うん、
でそれをもとに、うん、あの動画を全部起こして300枚したかな、あのオープニング の、 あの若いマフラー新幹線と競争してっていう、
はいはいはいはい、
でそれをつなげたやつをたまたまその上映会 で、で僕も自分 の、 その太郎番外ってのを持ってったら、はい、じゃこんなのもあんだけどって上映して
同時上映ですね、
同時上映で
素晴らしい、
だら東京板橋区に持ってって
板橋漫画祭
に持ってって
素晴らしい
産業会館に持ってって、で同時上映でやって、はい、した時にあこのあの009のアニメやっぱ僕は大好きだから、だからいわゆるカラーで、
はい、
あの白黒アニメが、まあ、あの 自主映画でね、うんうん、1分ちょいの、
うん、
あったわけです、それを見て、うん、僕の中であこれ俺が作るなら実写だなと思って、あの009を実写でやったんですよ、だからちょうどあの新幹線と競争するのどうしようかなとか、
はいはい、どうしたんですか、
で新橋まで行ってね、新橋の駅のホームの端っこにいるとちょうど新幹線来るじゃないですか、
はいはい、
走りました、
マジであれ撮ったんだ、
撮りました、
合成しなかったんですね、
でだけどねやっぱ あれが大きさがね、テレビ、
うん、あまあ、そうですね、
全然違うで、やっぱ使い物にならなかったんで、結局また後日行って、それをあの新幹線だけ単独で撮って、でそれをまた戻して、
はいはい、
逆回にしてもう一回いわゆる合成ですよね、
あそうですね、ダブらしいですね、
ブルーバック合成で、ブルーとか知らないから、はいはい、黒バックでやったら
8ミリの場合は黒がいいですね、うん、はい、
でそれでこう実写を作って、で高校の同級生が、やっぱりカッコつけるやつがいて、俺よガソリンでよ口吹くんで火吹けるぜとか言ったから、ある時冗談で言ってたんだけど、それ俺が一応真に受けた手で、お前火吹くっつったよな、はい006っつって、
あなるほど、
で本当にガソリンでバッて膨らむ、ボガーンって火の玉をあれして、
すげえ危険すぎる、ちょっと
そいつやけどしたけど
でしょ、だって危ないっすよ
でもそんなのやって実写版っていうのを作ったんです
、
たらその翌年があの新しいサイボーグ009が始まって、
芦田さんの、
ね、芦田豊さんの、はい、でオープニングが金田一光さんの、はいはいはい、あのオープニングってガチャガチャの
素晴らしいです ね、
ね、であれをまた見ちゃったわけですよ、
なるほど、
実写で作ろうと、実写でやりました
やったんですか、
であれが全部黒バックだったから、
あそうですね、
だからねすごくやりやすい、はい、背景がいらなかったんで、
確かにそうですね、
だから新幹線とかそういうのいらないから、
そうですね、
だからそれで全部黒バックで、
じゃあそこでまた火吹いたわけなんですか、
でねさすがにねもう勘弁してくれって
言
った
ん
で、で今度はやっぱり新しい技術でシネカリ、
あ、は
い、もう浜田ちゃんはこれだけで分かりますね、
はいはい、
シネカリという用語なんですけども、
はい、
フィルムに、
はい、
フィルムに直接針みたいなもので傷をつけて、フィルムに傷をつけて点点点点点ってやると光線とかね、そういうこう
稲妻とか、
はいはい、そういうのいわゆるだから作画作業を、
そうですね、
俺やったよ8ミリフィルムのあの空間の中に、
そうですね、
それであの009が横向くとあの涙がピロピロピロンって、はいはい、その涙を
あなるほど
俺描いた描いた描いた、で火もだから
こう
バーッと
ブワーって出る感じで
出てる感じを描いて、でそれを今ちょっとアニメじゃないけどちょっと一部アニメみたいな、
そうですね、
やらせてもらったの
なんか
面白い、すげえ久しぶりに思い出した、なんかいいな、やっぱ浜田ちゃん楽しそう出てくるな
そうですね
でも本当それであちこちやっぱり回って、はい、あなんかそういう映画を撮るってのは面白いなってやっぱり 見せられましたね。
そうですよね、やっぱね作るのっていいですよ ね、 やっぱ ね、 いいよね、は
い、そしてじゃあ高校3年間頑張って、でいよいよじゃあ自分の将来というか進路を、
ね、そうですね、
決めることになるわけじゃないですか。
そうですね、
どの辺から俺はどうしようかなと思ったのか、どのぐらいですか。
いやもうだから小学校5年生の時にもうアニメーターになるつもり
だった
ので
。あ、ブレてねえんだ、もうそっから、
そうです
ね、そっからブレてねえんだ。
で中学の時に、うん、ちょっと祖父にお願いして東京見学行きたいんだって言って、うん、東映動画に見学に行って、
はいはいはい、
でその後うん、まあ作画スタジオがで東映動画に行って小松原さんに会いたいんですけどって言ったら、
そうだよね、
いやあの方は外注なのでいらっしゃいません
って
言
われ
て、
あそか
外注ってなんだみたいな感じ
で、そんなゴキブリでもないし違う外発注だからね、
そうなんですよね、
外部の方だから、
そうなんですよね、それを知って、それでその後また勉強して、うん、高校生のあれ1年の時だっけ、1年と2年でやっぱ東京に出てきて、うんうん、いろんな会社に回って、うん、その自分の絵を見てもらって、そうですね、アニメーターになりたいんですって言って何社か受けて、あ何社も受けてないや、いろいろ回ってスタジオ回って、うん、でそのうちアッシュプロダクションというところで、うん、あのポケモンとかの総監督をやってらっしゃる湯山邦彦さん、
湯山さんだ、
はいはいはい、あの僕 の、 その自主制作のアニメ の、
はい、
あの動画を見てもらって、こういうならいけんじゃないっていう感じで、別にこう試験とか何もなく、
あのひょうひょうとした感じ
で、ね、はい、そうですね、それで入れていただいて、僕だから湯山さんにこの業界に入れていただいたんですけど、
うん、そうなんだ、はい、あら、
それでアシプロというところに入って働くことになったんですね。
で、湯山さんはね、今ポケモンでその脚本書いてるのが園田秀樹さん、
そうですね、
繋がってるな、
そうですね、
なんだなんだ、はい、楽しくなって楽しくじゃあ、じゃあそのじゃあで業界に入りました、はい、じゃあちょっとそこら辺からコマーシャルの後にお願いします。
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、今日は浜田信義がお邪魔しております。さあこの後何話すでしょうか。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。なんだかね今日は楽しすぎるね。
時間があっという間です。
すごいね、面白いですけど、まあ、そんな、ね、羽原信義さんがいよいよ業界に入りました、
はい、
山監督が、
はい、そうですね、ね、入れていただいて、
いいんじゃないあいつって、
はい、
それで
割と軽い感じで
それスルッと入っちゃった
んですね、入れていただいて、
はい、でアシプロダクションに入りました、
はいはい、
でアシプロっていうと、当時だから
ミンキーモモっていうのをやってました。
出た、はい、魔法のプリンセス
ミンキーモモですね、はい、最初のやつですね、
はい、うちの周辺はいろいろもうミンキーモモ関連ね、
なるほど、
もう一個のラジオ番組であの、うちの相方が
安さんですね、
ミンキー安さんですから、
はいはい、もう毎度ね、お世話になっておりましたけど、当時なんか、
はい、安さんもミンキーモモで人生変わった一人ですから
ね、 ね、そうですね、はい、
あれにどうぞアシプロで入って、
そうですね、動画をやっておりまして、
はいはいはい、はい、
でそれで半年ぐらい経ったぐらいの時に、うん、なんか突然なんかあのお前メカデザインやってみないかっていう声をかけていただいて、あのダイナミックプロさんとの企画なんだけどって言って、
はい、
僕はもうマジンガーとかで育ってるんで、もうやらせてくださいぜひみたいな
感じ、もう
長い子、はい、もう、はい、で、それでまあ当初ロボットもの企画でロボットのデザインをやるということで、
はいはい、
ダイナミックプロさんにこう1週間ぐらい詰めて、いろいろデザインとかやって、たりとかして、結局それは別な企画に変わっちゃったんですけども、はい、そんな感じでしたね、
そっか、はい、メカデザインという、
そうですね、あの当時たまたまあの同期が女の子が多かったので、
はいはいはい、
あの動画の仕事が入ってきてもやっぱメカとか難しいのとかあると、
ね、
ちょっとなんか羽原君得意なんじゃないとかって聞かれたりとか、じゃあここはこういう風に書いた方がいいかもしれないですねっていう風な感じでやってたら、それをたまたまやっぱり多分上司の人が見てくれてて、
ちゃんと見てる人は見てるんだよね、
そうなんですよ、あのだから今ね若い人でアニメーターになった人とかも、うん、多分なんかこうなんか自分ばっかりなんか大変なのやってとか思ってる人もいるかもしれないですけど、そういうの必ず見てくれてる先輩がいるんで、
ちょっと
やっぱねそこはくじけないでね、や
っ、腐っちゃダメだよと、
そうですそうです、本当に、
ね、見てる人必ずいるよと、
そうなんです、だからむしろそれを楽しんで、うん、なんかこう あのもうこの大変なやつが完成したら俺すげえみたいな感じで思えるようになった方が多分絶対自分のためになるんでね、なんかそういうふうに思ってもらえるといいなと思ってます、ね、
あのそういう意味ではあのしんどいと思った時に、まあ、僕らねあのありがたいことに、やっぱり一応こう好きなことを仕事にさせていただいてる部分ってちょっとあるじゃないですか、まあ、100% そうでは決してないけども、辛いこともすごくあるんだけど、でもやっぱそういう時に辛いことって実はかなりあるんだけど、
多いですよ ね、はい、多いです、
ね、だけど その時に自分でやっぱりこんな大変なことをやらせてもらえんじゃないか、だって俺これ好きなことじゃんって、でそれで納得してやるとなんか結構また元気出るんよね。
そうなんですよ ね、
だから絶対腐っちゃダメだよね。
そうなんですよ、特に絵なんかはもう線の一本引くときにその気持ちって多分ね、僕出ると思うんですよね、同じ線引いてても例えばそのあの これこのキャラを生かしてやるぜ、はいはいはい、俺がみたいな感じで引いてる線と、なんとなく引いてる線だと、おそらくねあの分からない部分だけどその、見てる人に伝わる部分って僕は違ってるような気がどうしてもしてしまうんですね。
深いね、
分かんないですけど、
いやいやでもすごく分かる、
そういうのってすごく大事だと思ってるんで、だからやっぱりどうせ同じように線引くんだったら気持ち込めた方がなんか自分も楽しくなるし、見てる人にも伝わるからいいんじゃないかなと思ってるんですよね。なんかね、すみません、なんか偉そうです
。いやこれ一番これ聞いてる方で特にね、またその今現役で頑張ってるアニメーターさんもそうだし、これからねアニメーターを目指す人とかさ、やっぱりそういう作画の仕事をしてみたいっていう人にとってはいいメッセージだと思いますよ、これはね。
とかね、偉そうなこと言っておきながら僕もへこんだりすることたくさんあるん
で、人間だもん、だって人間だもん、
だ
間見つ
めちゃいますね。
いや、でじゃあまあ入って、じゃあその、まあ、メカデザインという仕事なんかにもまあちょっと疲れたりもして、でももやったりそういうことで、アシプロさんでじゃあいろんな作品をじゃあ
そうですね、いろいろやらせていただきました、
ね、はい、アシプロ作品とあの辺だと主導さんなんかも、
そうですね、
主導武さんとか、
そうですね、
まああのあれが違うかもしれないけどね、はい、あの係が違うと思いますけど
そうですね、豪将軍のテレビの時は僕まだ業界入ってなかったんで、ビデオ版の豪将軍の時にちょっと、あの作画監督ちょっと手伝わさせてもらったりとかして、ですけどね、その後だから、ドルバックっていう作品とかで、やっぱメカデザインやって、で、マシンロボっていうのでキャラクターデザインとか、その前にダンクーガっていうロボットもあった
んですよ、ね、超熟
心
ダンクーガ、
それでも、作画監督とかを、やらせてもらってっていう感じです
ね。やってるよね、まあ、そういうさっきのね、井山監督もそうですけど、いろんな方とね、やっぱあの出会いもあったでしょうし、仕事がさっきの曽田武さんもそうだけど、ほら今ね、もういらっしゃらないそういうすごい方たちとやっぱお仕事をされてる、だからそれこそ芦田豊先生とかね、やっぱりそういう方たちとのね、なんかあのやっぱ僕らやっぱり長いことをやらせていただいてる上で、やっぱり若い子たちが、やっぱりあの伝説のあの方に会ってないっていうね、
そうなんですよ
ね、だから芦田さんとか、あと、それこそさっきのね小松原和夫さんなんて
そうですね、
もうねすごく楽しい方で、お酒大好きでね、
大好きでもうね楽しいんですよ ね、
そうだからあのデビルマンの時代の話とかをね、とかキャプテンハーロックの話とかをね、あのされるんですよ、
で
それがねもうすごくこうまたねちょっとほろ酔いでね、
ああそうですね、
されるね、ちょっとねぶっちゃけあから顔でね、でね志村けんさんの真似うまいよね、
そう
そう、喋ってるとね、あれ志村けんさんからほいでさ、あのねあの俺がやったのよハーロックをね、ほんでさとかでさ
誰ですかみたいなね、
あれちょっと志村けんさんいるぞみたいなね、
すごい上手なんですよ、
めちゃめちゃ上手なの
とか言いながらカラオケ歌うとまたすごい、
ね、
すごい上手いんですよね、
はい、
聞かせる歌で、
小松原和夫、
素晴らしい方でした本当に。
で芦田さんもまたね素敵な方でね、あの亡くなるね、半年前ぐらいかな、あの杉並アニメーションミュージアムって、
ね、
ところで、あのサイボーグ009のちょうどね、和彦さんバージョンの時の、なんかトークショーがあって、でそれにトークゲストで芦田さんと来られるっていうので、
はいはい、
これは行かなきゃいけない、ええ、ましてや高橋涼介監督も来る
んで、うわすごいっすね、
大好きな2人がいるから、はいはい、これは行こうと思って、ええ、で普通に行ってで楽屋訪ねてて、そしたらなんだ大野君どうしたんだよなんて涼介監督とかもね、でこう言ってくださって、はい、で時にこうやっぱ最後いろいろ話聞いて、まさかそのすぐ後にと思わないから、
そうですね、う
ん、だけどあお会いできてよかったななんて思って、はい、うん、だからこう、ね、さっきの話じゃないけど、やっぱ我々そういういろんなね、もうね、星となった方たちとこう、直接お会いできた、
はい、
まあ、ことを、うん、まあ、我々幸運だったと思うんだけども、だったらやっぱり次の人たちに、
はい、
なんかどんなにすごい人たちだったかってことをやっぱ伝えていくのが ね、
そうですね、
我々の役目なんじゃないかな、ね、とか思うんですよ。で例えば今、ね、そういうアニメ界だけじゃなくて、今ヒーローの声でも活躍しているの関智一君とか、
はいはいはいはい、
話するとね、いや大野さんいいなって、なんあんた一番いいよ、仮面ライダー大好きで、ね、この間も映画見に行ったら、なんだろう、
アマゾンもやって
お前何やってんだ
よ、ね、
ちょっと撮っとけよと思うぐらいさ、ね、で納屋五郎さんのね、もう本当亡き後そのそ、ショッカー大狩猟の、ね、声をね、前作の時にちょっとやられたんですよね、で僕それを見に行って、もうよくやった関智一、これ最高、これ関ちゃんしかできねえぞと思って、
すごい
っすね、で次に会った時に、関ちゃんよかったね、狩猟いけたよって言ったら、あそうっすか、俺まだ見てないんですけど、でじゃあ見に行かなきゃなんて言ってたよ、ね、そしたらこの間を見たら、この間もまたね仮面ライダー3号でも、はい、やっぱこう結構長いセリフいっぱいあって、その中でもね、本当にこう、あこれ納屋さんがこういう感じで来るよなって、やっぱり狩猟をだから狩猟を意識してやってるな、違和感ないなと思って、
すごい幅広いですよね、本当に。
でそんな関智一が、
はい、
小野さんいいなって、何がだよって僕ね、石ノ森先生にはお会いできてないんですよ。
あ
意外や意外、えなんでと思ったら、そうか石森関係で最初に仕事したのがボイスラッガーなんだ、だから先生もいないわ、
そうですね、
そりゃ
そ う, か
そういうことだったんだ、
そうか、機械だジアニメーションも後ですもんね、
後なんです よ,
ですよ、ね、
うん、逆にボイスラッガーでそういう石森プロ方面ともそういうお付き合いがこう始まってみたいなことだったから、
なるほど、
うん、だから僕は会ってないんですよっていう、そうか、じゃあ僕らはじゃあその会ってる責任があるなと思って、
ね、そうです
ね、
はい、
うん、だからあ、まあ、こういうラジオの場でもそうだけど、いろんなところでやっぱりそういうこう、ね、先哲たちの人となりをこうね、
そうですね、
うん、やっていかなきゃいけないなと思ったんですけども、
ね、
ね、芦田さんとかもね、小松原さんもさっきの話だけど、本当にいいし、みんないいんですよ、
荒、ね、木さんも素晴らしいし、
だから名前もね、やっぱりのここ出てくる方っていうのは、やっぱりこう伝説であるし、
で、ね、
でまたそういう方たちが人柄も本当に素晴らしい人ばっかりで、
カナダさんとかも本当にすごい優しい方だったりとかしてね、もう本当皆さん、やっぱこうすごいですよね、本当にね、
アニメ界ではその伝道師としてまたね、
そうです
ね、小村さんはこうまたいろいろ伝えていかなきゃいけないなという、ね、はい、
そうですね、
はい、でまあ、伝えるといえばね、今あの質問が結構来ているんで、
はいはい、
ちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、はい、はい、お願いします。
はい、埼玉県もさきちさんからです、うん、マスターレナさん、羽原さん、こんにちは。
こんにちは。
さて質問が4つあります。
お、
質問1、メカデザインってものすごく大変ではないかと思うのですが、羽原さんはどのようにメカデザインをされるのですか？何かを参考にしたりするのですか？メカデザインの大変なところ、面白いところなど教えていただけませんでしょうか？
お、ちょうどいいとこだったね。
はい、
で、一個一個分析、あの、細切れで言ってみるから、ちょっと先に問題4つ言っといて、
はい、
答える期間は時間がある。
はい、
そのもいいかもしれない。
はいはい、
じゃあ2問目。
2いきますね。はい、2、羽原さんのこれまでデザインされたメカで、実寸大化されたなど、特に思い入れのあるメカはありますか？質問3。
はい、
作画監督というのはどういう仕事をされるのでしょうか。質問4、
はい、
羽原さんが作画監督をされて、今年4月に放送開始30周年の、鳥獣鬼神ダンクーガでの思い出深いエピソードがありましたら教えてください。はい、私はダンクーガが大好きです、
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、最初がその
メカデザイン、
はい、ですね、その、うん、先ほど言ったそのダイナミックプロさんで、
はいはいはい、
その企画をしていたロボットが、
ね、
ちょっと企画が変更になりまして、マッドマシーンっていうなんかこうなんか巨大なそのトレーラーみたいなのが主人公のアニメに変更になったんですね。
う
ん、でそれで引き続き僕はメカデザインをすることになったんですけども、それにはロボットが出てこなくてですね、
はいはい、
車とバイクなんですね。
う
で実を言うとそれまで僕車とバイクって書いたことがなくてですね、
うわうわ
そうすごいですよね。そんな車帰ったことないやつでデザインするって、ね、
意外に。え、子供って落書きでさ、車とかさ、バイクとか、俺書いたよ、サイクロン号もどき。
あ、サイクロン号は書きましたけど、でもサイクロン号はあの角度しか書けないんですよ。
う
ん、あの、
そうかそうか、
だったら、だだだだ、
あの角度しか書けないのね。
そう、あれしか書けないんで、あれ以来ですから。
俺、サイクロン号みたいな、ああいうカウリングのついた、前カウルのついた、ワイルドセブンでいうと、この800のバイクみたいな、ああいうのを自分でちょっと作ってみようと思って、横、真横にして、なんか設計図みたいなの
を
書いたりとか、そういうのバイク書いてて、ちゃんとあのコンパスでタイヤとか丸く書いたりしてさ、結構バイクはやっぱりカメラで好きだったから、あの自分のサイクロンみたいなものを、
なるほど、
あのだからサイクロンを僕のことにしながら、うわやったよ、
すげえ、
小学校の時は、
そんか、
あれ書いたことないの、
やんなかったっすね、
もうあれ、俺車とかウルトラ系みたいなのやっぱりポインターとか好きだったから、
ポインター超難しいじゃないですか、
だからあれは模写はできないけども、だからあんな感じのなんか自分だったらこういう車を、
なるほど、
なんか警備隊みたいな、架空の警備隊を自分の中にこう
あって、
で、あと小林明さんのドラマがすげえなと思ったら、ヘリコプターから、あのこう小林明さんがぶら下がるシーンがあったのね、で、ターゲットメンっていう番組 で、でそこのぶら下がるシーンをちょっと再現してみたいなと思って、あのトレーラーがこう走って、そこに悪人たちがいて、上からヘリコプターがにぶら下がってる小林明さんが
飛び降りてくる
みたいな、あ、そういう絵を描いたりとかさ、
ヘリコプターも描いてたんですね。
ヘリコプター描いた、
結構絵描いてたんですね、
小学生まではね。でね、中学生ぐらいになるとほらみんなうまいじゃん、周りが。で特にまたアニメの仕事とか関連になると周り漫画家とかアニメーターとか本当にうまい人たちばかりだから俺が描いてる場合じゃねえやと思って
あの
筆を折りました。いや、折ることやってない、折ることやってないけど、もう腕折る前の、ね、筆折る前に骨折っちゃった
アクションでね、
アクションで折ってない、折ってないあの それほど真面目にやってないから、あの、目かけない
ん
ね、
そうですね、そんな感じで、なので、まあ、
書いてなかった、
書いたことなかったんで、とにかく、
そう、
だから、とにかく写真を見て勉強しましたね、
そっから、
はい、だって僕、まあ、どっちがアクセルでどっちがブレーキかも知らないんですから、
あの、まだ免許持ってないの若いから、
ね、そうですね、
それはそうだ、
そうなんですよね、だからもう、そっから勉強して、すごい、もう、はい、勉強しましたね。
面白い。
そうですね。で、まあ、そうですね、ロボットとかはもう、あのね、架空なので、
はいはいはい、
それっぽく描けばいい感じ。
そっか。車バイクはやっぱあるもの、リアルなものだから、
そうですね。
やっぱ交渉な、時代交渉じゃないけど、そういうメカ交渉みたいなものね。
そうですね。
こんなんじゃ動かないよとかね。
そうですね。
いた。なんか日大の航空力学科のやつでね、あのウルトラマンシリーズに出てくる飛行機が飛ぶわけねえってずっと言ってたやつが、大体翼にな丸く穴が開いてて飛ぶわけがねえだろうってねよく言ってた、
まあ、ロマンですから ねそこはね、
だから、あのウルトラマンエースとか太郎のあの辺の飛行機はね、あれは全部飛ばねえっつってね生きてたやつが言ってたけど、面白くねえなそれはなと思ったけど、ね、まあでも自由な発想でね、
そうですね、
そういうのがこうね、ま
あ当時だったっていうのもあるんですね。やっぱその後やっぱメカデザイナーの方って、今のメカデザイナーの方って僕がやってた頃とはもう全然レベルが違うぐらいすごい勉強されてて、すごいきちっと作られてて、もう本当にどこから見てもあのなんていうかパーツが狂わない感じでちゃんとできる方たちが今やってらっしゃるので、その方たちに比べると僕なんかメカデザイナーですっていうにはちょっとはばかるぐらいなことしかやってなかったんですけど、まあそんな感じでなんとかやってたっていう感じでした。はい、
でも専門がいたもんね当時ね、スタジオヌエさん
とか。あ、そうですね、そうですね、
ね、
でアシプロの場合は割とこう、中で安く住めせちゃおうみたいな、
そうだね、
とか当時やっぱり、ね、多分あったんだと思うんですけど、
あ、はい、当時のことわざでね、あの映画のコマーシャル、角川映画とかでさ、ヌエの泣く世は恐ろしいってあったじゃん、で、ヌエの泣く世は恐ろしいって、それに対抗してさ、ヌエの描く絵は難しいってよく思い出しそんなことばっかりやってんからねもう骨も折らないよ。
続いてメカデザイン、デザインされたメカで、特に思い入れのあるメカはありますか。
はい、ですね、デザインっていうかそのマシンロボを作った時に、
大表作だもんね。ま
あ、そうですね、あのメカデザイナーの山田くんっていうのが、あのいてくれて、その人ちょっと2人でまあ作った感じだったんですけども、バイカンフーとかっていうロボットとか、元のそのおもちゃのになるデザインがあって、それをアニメ用にこう作ったわけなんですけども、それをやってる時はやっぱ楽しかったですね。やっぱね、自分なりにアレンジさせてもらって、で動きやすいようにとか、あの考えて作って、それがまあ当時はその おもちゃ用のデザインのままおもちゃになってるんで、はいはいはい、アニメとはちょっと違ってたんですけども、はいはいはいはい、まあ何年か前にその超合金魂っていうのが出た時に、その元々のそのデザインとかその劇中 の、 あのセルのイメージから起こしてもらえたんで、うん、すっごい嬉しかったですね。
そ
っ
か、そ
はい、であの
ロムス会社もねいっぱい愛のある人多いからね、
最近そうなんですよね、もう素晴らしいですね、本当に技術が、だからそれがやっぱり一番立体になったものとしては嬉しいですね、うん、あとはそのレイナストールっていうキャラクター、それもガレージキットになったりとか、そうですね、あのすごいたくさん立体化していただいたのは本当にありがたかったですね、
うん、マシンロボシティは特にね、やっぱり羽原さん代表作のね一つ
ね、そうですね、はい、
まあ、羽原ちゃんというともあマシンロボの羽原さん
みたいな、ね、そうですね、はい、ありがたいことで
思い出もありますよね、そういうのね、はいはい、うん、
そして作画監督というのはどういう仕事をされるのでしょうか。
はい、アニメには原画を描く人がいまして、うん、原画というのはその、あのポイントポイントの動きを、うん、
さっきの A 地点から B 地点を描く人、
ね、そうそうですね、はい、そうですね、
あのだからレイナちゃんが想像してた人たち、そうそうそうそう、う
ん、それであのそれを描く人がいるんですけども、うん、あの1作品につき、まあ、昔だと 2,3 人、30分アニメで 2,3 人の原画マンがいて、うん、今では10人とか20人とか、うん、たくさんなんですけども、ね、はい、でその人たちやっぱどうしても、うん、あの似せて描いても若干、ね、うんうんうん、ニュアンスが違ってたりとかするので、うんうんうん、それをその話数の中で統一する仕事が作画監督ということなんですね、うん、なのであのその30分の中で絵が統一されてるっていうのは、うん、作画監督の仕事 によって なんか成し得てると、
一番たくさんこう筆を動かすことになるってことなんですかね。
たくさん、そうですね、まあでも、まあ、みんなたくさんではないですよね。
あの海外発注すると顔が全部違ってたりとかそういうこと
ない、いや、まあ海外発注もだからその動画をだけを出すとか仕上げだけを出すとかっていうこともあるので、
危なくないところをこう、
そうですね、こともありますのでね、なんともあれです。でもあのあれですよ、あの韓国のスタッフとか、うん、中国のスタッフのとかで、うん、すんごい上手い人いますよ、
やっぱり、
びっくりするぐらい上手な人がいて、
そうなんだ、
もう上がってきてもう本当に、ね、驚くことよくありますね、
はい、結構ね海外から行ってギリギリまで船便が来ないとかさ、
あ
俺あのミラクルジャイアンツドームくんやってた時にさ、便が来ないっつって、
あ、
よくプロデューサー同士がね、どうなってんだってやり合ってんの、はいはい、こっちは
あ
の石森プロで本直しに日本テレビに行って打ち合わせしてると横で、どうなってんのとか言ってね、すいませんとかやってるのを見てたけど、
あの、うん、僕も何度かその海外のスタジオに、
う
ん、
あ
の
行ったこともあるんですけど、そうだね、一時海外ね行かれてましたよね、
あの、うん、やっぱ見てるとやっぱ向こうので働いてるとやっぱこう、うん、日本でも巻く時間がなくて、時間がないものを急いでやってくださいって言ってきてるんで、もう本当にただ書くだけしかもう時間が残されてない状態っていうのもあったりとかすると、すごいやっぱこうかわいそうな状態で仕事してることもあるんですよね。だから一概にこうなんか出来が悪いからって言って責めることもできないっていうところもあるんですよね。
そうか、だからちゃんと作画監督がいれば、ね、鉄腕アトムのミドルガヌマの会はもうちょっとちゃんとしてたのかなっていう、
ね、いやいや、それはどうですかね。
あのそれは鈴木伸一先生が ね、はい、僕が作画監督やればよかったよって、やっぱり当時、まあ、鉄腕アトムって一番最初のテレビシリーズだから、はい、まだそういう概念がね
ないんですよね、
なかった、
ね、カットによってキャラがね、そうそうそうそう、違いますからね。
で、まあ、これ有名な話なんだけど、あの虫プロっていうね、まあ、鉄川先生 あの会社で作ってたわけだけど、ある時虫プロの社員たちも毎日毎日徹夜徹夜徹夜で、その週1本アニメを上げるってことはもうすごい、もうとんでもないことだったわけですよ、当時の中で。それをやっていく中で、これはあのなんとか夏休みを取らしたいと、社員たちに、うん、それしないともう怪我人とか病人が出るっていうよりも暴動が起きるんじゃないかっていう、でとにかく休ませたいんで、どっか外部発注できないだろうかということで、うん、じゃあ、トキワ荘の連中がスタジオゼロというね、はい、アニメ制作の下請け会社を作ったっていうから、はい、彼らに任せようっつって、それで発注して、したらそれを今で言えば石森章太郎先生とかね、うん、藤子不二雄先生とか、うん、あの角田次郎先生たちがみんなが
鉄腕アトムを書いてるんですよね。
鉄腕アトムを書いたんだよね。
すごいですよね。
だけどこれはちょっと鈴木先生にお話聞いたけど、漫画家さんっていうのはやっぱりみんな個性が強いんだと、だし、うん、自分の線は曲げない、うん、だってだからそれぞれのキャラクターが違うんだもん、みんなそれぞれ描く、それがみんなあのひよってみんな人の絵にかあれしてたら漫画家である意味がなくなっちゃうよ、うん、逆に言うとアニメーターさんというのはどんな絵にも対応できるようにニュートラルでなきゃいけない、これも大変だと思うんですけども、
そうですね、僕が一番できないところなんですけど、ね、
漫画家ならば大丈夫だけど、特にその個性の一番強い人たちが漫画描いてるから、うん、あのその人たちがアニメをやるから、うん、鉄腕アトムも飛んでるシーンはこれどう見ても は藤子アトムだよな、絶対これパーマンだよなみたいなとかさ、でこれいきなりこれ角田次郎先生の絵がもう明らかにこの顔、角田次郎さんこれ後ろの百太郎だよねみたいなさ、それはまだね太郎は後の話だけど、だからやっぱり石森先生がやっぱね一番うまかったっつって、似てるっていうかやっぱ文字化するのはね、うん、だって結構ペン入れだけ漫画でペン入れを石森先生が代わりにやったなんて話も、うん、まあ、あのアトムじゃなくてね、あの他の作品で、
そうなんですか、手塚先生の作品
で、でそういう話もちょっとあって、で手塚先生もその辺は ある企画があった時に、じゃあ僕が下書きをするからペン入れは石森君頼むよみたいなね、
豪華すぎる、
その原稿がこの間出てきた、ついこの間出てきた、
あの例 の引き出し、鍵がかかってた引き出しから出てきたってやつ、
いや、やっぱどっか倉庫だったっていうね、だ漫画手塚漫画、石森漫画なんか今全部回ってる現代美術館で、なんかであれにはねちょっとギリギリ間に合わなくて、なんでそこ差し替えればって俺らはちょっと言ったんだけど、ある作品のね、なんかそのなんてこともあったぐらいで、やっぱ先生やっぱ石森先生はうまかったっつったけど、ただ本当出来上がったものを見てみたらシーンごとに全部顔が違うから、なんかその後その行方不明になっちゃったフィルムっていうね、それがね40年の時を経てアメリカから出てきたっていうね、だ今また見ることができてね、またそれはそれで本当にいい時代になったなと思いますけど、でも本来はそういう昔はだからない時代はそういうこともあったけど、作画監督っていうシステムがね、やっぱそういう役職があって、その方のおかげでちゃんと皆さんには統一したまあ絵が見られる、そういう仕事なんですね。はい、
あとダンクーガの思い出深いエピソードありましたら、
ですね、ダンクーガをやってる時に実は僕はもうアニメーターをやめようと決心した時は一回やったんですけど、
そんなことがあった、
はい、もう業界はもうやめようと思ったことがあってですね、
それ、
ダンクーガ何話だっけな、11話っていうやつで、各ダンクーガって4体のメカが合体するんですけども、合体する前にあの獣とか戦車形態から人型になるシーンがありまして、それ、4種類ありまして、イーグルと、マンモス と、ライオンと、クーガーなんですけども、イーグルを僕が担当して、でその他3つを僕の後輩の大張君っていう、
大張雅美さん、バリちゃん、
彼が担当してたんですね、原画を。
ちょっと大張雅美にも来てもらおう今度
ね、そうなんです、
バリさんが、バリさんも好きなん
で、そうなんです、僕の2個下なんで、ダンクーガーの時まだ10代だったの、20歳になってたかなぐらいな感じなんですけど、すごい僕のちょうど机後ろでやってたんですけど、ものすごい上手くて、ものすごい早いんですよ、描くのが。でもうなんか自分ヒーヒー言いながらやってたんですけど、それがまた時間がなくてですね、確か作画原画を描く打ち合わせをしたのが、オンエアの1週間前だった。オンエアの1週間前か10日前ぐらいだったんです、それぐらいで打ち合わせってとにかくすぐやんなきゃいけないっていうので書いたんですけど、それでやっぱなんとか書き上げて、僕が1体書く間に大張君は3体書くっていうね、そんな状態 で出来上がりもやっぱりいいんですよ、大張君かっこいいし、もうダメだなと、自分はもう終わりだなと思って、もうこれはもう後輩に道を譲ろうと思って、もうアニメやめようと思って、思ってたところ、別な会社でやってた、アニメーターの郷田弘明君っていうですね、アーメガミサメの監督とかやってる方なんですけども、彼から電話がかかってきて、ハバ君見たよ変形シーン、超かっこよかったハバラ君とこって言われて、それでもうちょっとやってみようかなと思ったんです、
やっぱ繋がるのいいな、その一言が、
あの電話がなかったら僕はもうやめてましたね、
あで一生大張雅美を恨んでたかもしれない、
いやいや、そんなことない、そんなことない、全然
ある、はい、嫌いな人は大体名前出さないから、
そうですね、そうですね、そんな感じで、それがやっぱりダンクーガーでの一番の思い出ですね、
はい、重戦機体とかね、いろいろ
そうですね、
声優さんたちはね、
はい、そうですね、
じゃあもしあの電話、その電話がなかったら、やめてやるぜって感じだったんですか、
やってやるぜじゃなく
て、やめてやるぜ
そんな感じで、はい、
でもそれがあって、またじゃあやることになっ て、
そうですね、
ちょっと意外なエピソード聞いちゃったね。
びっくりしました。はい。
あ、そう、やっぱそういう、だからさっきね、落ち込むこともあるんですよって話がありましたけど、やめようと思ったこともあった
わけですね。あったんですね。だからその時もやっぱ友達が救ってくれたっていう感じですね。
彼の。
は
あ、
ということがありました。
こんなのもありますよ。
はい。
ラジオネームたくさんからです。マスターレナさん、そしてゲストの羽原さん、こんにちは。
こんにちは。
おい、
私がそもそも現在のようなオタク的活動をしている原点がダンクーガやマシンロボクロノスの大逆襲といった羽原さんが手掛けた作品でした。
ありがとうございます。
申し訳ない
な、
やめてる場合じゃなかったん
ですね、
はい、特にクロノスの大逆襲は、はい、羽原さんが書いたヒロインのレイナストールに心を奪われたのがきっかけでした。
お、
そこからマシンロボの施設ファンクラブに入ったりとか、解放に載せる原稿を書いたりとか、
なんと
ファンクラブでのオフ会にも参加したりしました、うん、そうそう、オフ会の開催場所として私の自宅を使った時は羽原さんがゲストで来てくださったことを覚えておいででしょうか。
覚えてます
覚えてるらしい
リビングの様子まで覚えてますよ。
あの時は落ち着かないホストで申し訳ありませんでした。
いやいやいや、本当にね、楽しいひとときをね過ごさせていただいて、
あの時描いていただいたレイナのイラスト大切にしています。
ありがとうございます。
これからも頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
そうだ、レイナだ。
レイナ、
ね、
レイナ、
レイナちゃん、
って るよ、
ね、
あらららら、
ドキドキします。名前をあまり呼ばれ、なんかアニメから名前を呼ばれるってことが あまりテレビでレイナってなんか最近は多いじゃないですか、なかったんで、
そうか、そうか、
初めてした時、ね、レイナって言われました、
ね、
そうそう、
じゃあね、ぜひね、マシンロボクロノスの大逆襲をご覧になっていただければ、
はい、
井上和彦さんが連呼してますからね。もういい、もうすごいいい声で連呼してますからね。
それはまずい。ドキドキする。
あの前で来てもらった時にね、こっそりやってもらったん
で。ああ、
金子さんも、
そうですね。
もうこの番組で伊達91回やってませんよ。
そうですね。
実は
ってね。そうですね。
でもこれタクでしょ、あの
タクさんですよ、
あのもうスーパーロボットスピリッツでいつもロボット着てる、
はい、すごいですね。
すごい、あの本当にね、コスプレイヤーなんですよ。
すごいね、ロボットってところがね、また手がかかりますよね。そ
う
そ
う
そ
う、もうね、本当に手作りで一から自分で作って、はい、本当にこう段ボールとかそういうありものをうまく利用してね、
はあ、うん、すごい。
でいつか外でね、来てくれた時に、お前ちょっとステージ上がってこいよっつって、ステージがやっぱ外だから、ステージがちょっとこう高くなってて、ちょっとそこあのトレーラーの上だったんで、風が結構ビュンビュン来て、結構大変なことになってた時に、合体がどんどん溶けていくみたいな、
危ない危ない
危ない危ない危ない危ない危ない危ない、さ、でもいつもね、ライブとかイベント来てくれて盛り上げてくれる、
いいですね。
なんだタク、知ってたのか。
ア
ブラちゃんとそんな仲だったな。
ねえ、本当に。
そうか、トークライブ来いよ今度。
放送で。
ということで、いろいろつながってますね。
ね、ありがたいですね。はい。
じゃあ続きまして、はい、ラジオネームキャサリンさんからです。羽原信義監督様、
様
ついてます。あの幅広いご活躍と人柄にいつも敬服してます。
いやいや、
早急のファフナーは監督が携わった作品の中でも特に好きなものなので、はい、今回のエグゾダスも制作中からずっと楽しみにしていました、
はい、
楽しみにしている一方で作る側の方にとっては大変なハードワークであろうと想像します。差し入れの一つもしたいのですが、そういうわけにも参りません。
いや大丈夫よ、してあげて、
して
あげて、
いいですよ。
ジーベック宛てに。
それでも気持ちだけでも応援させていただきたいので、
はい、
疲れた時に欲しくなる、または食べると元気になる食べ物ってありますか。もしあったら教えてください。いつの日か差し入れに参るかもしれません。末永いご活躍を楽しみにしています。これからもお元気で頑張ってください。
ありがとうございます。
うん、
そうですね、
ニンニクのスタミナ焼きってわけにいかないんだけど、レバー炒めて
だけで、まあ、本当にもうお心だけいただければもうそれで十分
でございます。いやいや、せっかくだからもらいましょうよ。ユンケルとかさ、
ですね、
あの腐らないものがいいね。
今ですね、食べると元気になるものなんですけど、あのこれ
は
あの買ってくるものではなくてですね、うん、会社のまあ割とこう近くに、うん、あのラーメン屋さんがありましてですね、
はいはい、
あの味噌一っていう、
あ、味噌一知ってる、はい、
知ってますか。
あ、先生、確
認答えてください。っていうところがあってですね、うん、まあ、ちょっとピリ辛ラーメンがすごい美味しいんですけども、
はいはいはい、
そこがですね、実はですね、うん、僕もあの人に教えていただいて行ったんですけども、うん、マスターがですね、
はい、
マスクマンのレッドマスク、
お、
海津さんがやってらっしゃるところなんですね。
光戦隊マスクマンのタケルですね。
タケルです、はい、
こと海津亮介さんが、
はい
はい、
そこがですね、まあ、もちろん味も美味しいんですけども、
はいはいはい、
海津さんの人柄が、うん、素晴らしくてですね、
お、
もう食べて少しお話しして、うん、すごい力をいただいて帰って仕事するみたいな、
うん、オーラパワーが、
オーラパワーが、
うわ、キッキーオーラパワー、
そうですそうです、う
食べてやるぜオーラパワー、
そうですそうです、
へ
ー、はい、影山博信さんの声で聞こえてくるように、は
い、あイミテーションゴールドじゃない、
違う違う違う違う、
君の体はのね、
はい、
そうですか。もう言っちゃってもいいですよ、これ場所ね、
はい、
西武新宿線の、はい、
上石神社寺の
駅の
南口
すぐそばにある味噌、
はい、
市という
店ですね、はい、すごく美味しいんですよ。
同じ沿線の新井薬師前っていうところのに、
はいはい、
天満レンジャーがね、
そうですね、
はい、お店はバーをやってまして、はい、でそこにね、なんか海津さんがこの間なんか一日店長でね、
あ、そうですね、
一日だけ創生の天満っていう普段は名前なんだけど、そこを変えて、
はい、
ね、なんかお店やってたなんて話を伺って、そう で,、ね、あ、そう、でもそうみたいね、美味しいんですよっ て, 言って話は聞くんで、
そうなんですよ、
あ、じゃあ絶対今度行こう、
ぜひぜひ、はい、そこが僕の今の力の源ですかね、
うん、はい、ちょっと楓さんも来てほしいな。
そうですね、
いいな、今日ちょっと楓さんも来てほしいし、大張さんも来てほしいし、
大
張
さん
来てほしいね。でもスタミナつきそうですね。
そうですね、はい、
元気になります。そっか、会社のそばなんですよね。
そうですね、まあ、自転車でちょろっとこう
行く感じで、じゃあ味噌市で、ええ、G ベック宛てに出前を取ってもらえばいいん
だ。いやいや、
そうしたら差し入れになるよな。
でも出前は多分されてないかもしれないですけどね。
じゃあ自分で丼持ってって、
いやいや大丈夫、
何じゃって、
ね、ぜひ皆さんも、ね、
あ、でも元気になるね、それは、
近くの方は行かれると、
あ、これ行きたいな、ぜひ、
はい、
どうですか、ということでね、キャサリンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
まあでも本当そうやってこう、今年で、じゃあさ、そういうデビューされてから30、
何年だろう、33年、
うん、
くらいですか、そうかそうか、2年か3年かそんな感じですね。年取ってくると自分の年も分かんなくなってきます
ね。だんだん若返ってくるから
ね。
でもね、そのやっぱり継続する、
うん、
力ってのはすごいですよ、まさに。
そう
だって半端じゃないじゃないですか、本当このいわゆる作画の作業に入ったら。だから、まあ、今日冒頭でね、もう忙しいからなかなか来てくれないんだよってお話ししましたけど、本当に特にテレビシリーズとかをやってらっしゃると、
はい、
もう監督とかってやっぱそういう時間がね、
全くないですよね、
取れないですよね、
そうですね、
そう、だからやっぱりアニメの関連の方を呼ぶときは本当にね、もう前から予約してどうだどうだどうだって出しにしなが
ら、ね、大地さんもね結構
そう、
ね、すごいすごいね、
大地さんの監督の時もそうです、ごめんおじゃる始まる、
そうそうそう、お忙しいですからね、大地さんも
ね、だからそれこそその前ね、浅見明さんの時もやっぱり、そういうデザインの仕事やってから、
浅見さんも忙しい方ですからね、
そうですね、で実はその辺がみんな近所だから、みんなで飲もうって話をしてるんだけど、実現できないね、
なかなか、そうですね、
あんたたちだよ、
すいません
忙しいあんたたちだよ、
はい、
で最初さ、翔太さんすいません、番組はちょっとなかなか行けないんですけど、飲み会があったら行きますから、この野郎なんて言いながら、夜1時間ぐらいなら抜けられるかもなんて、
そうですね、
本当そのぐらいのあれだから、
そうですね、
ね、忙しいあれだったりで、そうか、早急のパブナーもね、
はい、
でも最近今まで放送
うん、13話まで終わりました、
うん、
今続きを制作中です、ね、
アンジェラでしょ、
アンジェラです、
歌ってんの、
はい、そうです、
アンジェラあれですよ、だからゴールデンウィークだから今度5月5日、
はいはい
はいはい、大阪 AJF 大阪アニメジャパンの AJF というかスーパーロボットスピリッツ大阪公演は今年アンジェラです、は
い、
去年までは、ね、ずっと東京公演の来てくれてて、で彼女たちが来ると、
は
い、みんな用意はいいかいっつってタオルをブンブン振るんで、
はいはいはい、
だ今まで、グッズは、ライブのグッズは T シャツだけだったんですけど、最近タオルも
売るから
アンジェラ効果で
素晴らしい、
はい、ね、今回も大阪の方に、ね、アンジェラ来るっていう、はい、
もうねアンジェラも、CD のも素晴らしいんですけど、うん、ライブがまた
ね
素晴らしいんですよ、もう本当に
ちゃんとかっちゃんのね、
はい、もう
パフォーマンスとね、
もうかっこいい、たまんないですね、
あ、はい、言っときますから、
あ、ぜひぜひ、よろしくお伝えください、
監督がすごいって言ってたよっ
つって、この間ね、会社に来てくれたんですよ、
あ、そうなんだ、いいですね、でもこうなんかこう33年 ね、
はい、
ね、でもやっぱりそれだけこう歴史をこう刻んでくると、やっぱりそのさっきの話じゃない、いろんな方との出会いがあって、またこういうなんか若い人たちの新しい出会いもあってね、
はい、
でまたこう実はいろんな人、さっきのタクちゃんもびっくりしたけど、
ね、そうですね、そうですね、
全然違うとかタク多いみたいな、いろんなとこでこうつながってるみたいな、
ね、そうですね、
自宅に来るってすごいじゃないか、
そうですね、
ね、だから本当そういうこうなんか人と人とのつながりがね、これよく思うんだけど、やっぱ悪いことしなければ
そうですね、
変な話ね、はい、
ええ、
悪いことしなければやっぱりやってけえよねって言
う
んじゃないけど、
うね、
もうさっき羽村さんの人柄っていうのがね、ね、お手紙にもありましたけども、本当にいい人なんで、
いやいやいや、
彼は、うん、だからやっぱりこういい人には さっきご本人はね謙遜して友達に恵まれたって言ったけど、いい人にはやっぱいい人がね、やっぱりこうちゃんとこう周りをね囲んでくれるようになるんだなっていうね、思いましたね。でそんないい人の一人になりたいなと自分も思いました。
なってね、何言って
る。いやいやいや、長い付き合いだけどほら、やっぱなかなかこうね、でも一緒に本当あの。さっきね冒頭で話しましたけど、角田秀樹さんのね、
はいはい、
お芝居を、なんかちょうど彼が劇団を旗揚げするっていうことでね、
最初の舞台でしたね、
最初の舞台で、でみんなでなんか協力しようよみたいなことで、出演者にも水谷優子ちゃんとかね、柏倉勉君とか、
そうですね、
もう今をときめくその声優さんたちがねこう客演というかね出てて、であの美術宣伝美術でそのチラシとかポスターを羽原さんが書いてて、であのヒロインの顔がちょっとレイナっぽくてね、
そうですね、
ね、ね、はい、こうで当時僕はそのそういうアニメそこまで詳しくなかったんで、いやこれうまいねとかでプロに向かってうまいねってあの僕これ書いたんですよ、上手だねとか言ってたんですよ失礼極まりない
、
それであの僕は立て主をやらせてもらって、それがあの本当ご縁で ね、
そうですね、僕はその頃も大野さんのことを存じ上げてたんで、
ああそうなんですか、は
い
はい、もう悪名ばっかりね、
いやいやいや
ろくなもんじゃねえ
とんでもないですよ、
はい、いやでもでその後に今度、ちょうど僕がボイスラッガーをね監督させてもらう時に、はいちょうどこうヒーローショーのシーンがあるんで、であのお子さんいう人誰かいねえかななんて言ってで周りに声かけて、できれば 5,6 歳の子とか、いる男の子がいるとこ限定ってさ、であちこちねこうしたら、はい、で羽原ちゃんにもちょっといいかなって来てもらったりして
そうです、ね
ね、親子で来てくれて、
で、ね
ね、で隣には山口カッペ君が家族で来てたりとかね、
そうで
した、そうだからでちょっとカッペちゃんちのちびちゃんとあの羽原さんちの息子さんとにちょっとセリフ喋ってもらう、でまたねうまいのよもうねあのいかにも子役がねなんとかでなんていうんじゃなくて、もう本当に自然にねナチュラルにね、あの助けてボイスマンっていうのねあの言ってくれて、いいぞーなんつってね、
恐れ入
りますもう本当にテンション上がってね、まあ、本当にとこでもねあの息子さんにも本当お世話になってね、
あの時は本当に、
ね、本当こう、ね、ご家族でねこういろいろお付き合いさせていただいて、
はい
ね、本当こう長いお付き合いだったので、まあ、ちょっとこういう形でまたね、
そうですね、
うん、で今日はいっぱい新風景もあったんで、この後もう絶対飲み行こうね、
ありがとうございます、
ね、はい、ということで、まあ、はい、あっという間のもう早いな、もう、
ね、
もう一度のところやりたいけれども、ね、あのせっかくなのでじゃあ、まあ、最後になりますけども、
はい、
今後あのこうなんかご予定とか、まあ、今年はちょっとこんなことやるんですよとか、
続きが、
そうですね、今あの早急のファフナー、
うんうんうんうん、
エグゾーダスを今候補を作っておりますんで、
はいはいはいはい、
あのその後またあの、ね、なんだか、ま、ありますんで、
どうなるんですか
とお楽しみにしていただければもう絶対に期待を裏切らない出来になってますんで、っていうか出来にしますんで、みんなで
始まった時もちょっと、はい、第1話の時から見て、
はい、ありがとうございます、
その前のファフナーも、あの見たので、
あ、
はい、ちょっと始まった時もここからスタートですか、こういう設定なんだって思って、そうなっても続きがあるって聞いたんで、すごい終わりまで楽しみにしてます、
もう、はい、いいですね、
ロボ好きにもたまらない、
ロボ好きにも
ですね、はい、
ロボ系の声優もやってるんでよかったらちょっと監督の力で一つあのもしコーヒー素敵にいちゃってね、あの社員王女ですからね、スーパーロボット大戦、
ね、そうですね、そうですね、そうですね、
ぜひぜひ
あとそうですね、あの、アプリをちょっと前に作ったのがありまして、キャスティングプロデューサーというものなんですけども、あの、まあ、ストーリーがありまして、声優さんが今5人当ててるんですけども、キャラクター全員入れ替えることができるっていうものがありますので、はい、ぜひ検索していただけると
ですね、キャスティングプロデューサー、
はい、キャスティングプロデューサーです、
ぜひあのキャスティングしていただいてですね、
ね、
キャスティングプロデューサー、ね、
よろしくお願いします、
ね、あのたまに俺も声優やってるん
で、そうですね、
変な声優やってますキャスティングプロデューサーぜひ、
はい、
でもいろいろ手広くやってますね、
そんなことやっておりますんで、
でもなんかまたこうなんかコラボできたら面白いです
よ ね、 そうですね、
なんかもう必ずしもその実際とアニメだからとかそういうことじゃなくて、なんかね、こう垣根取っ払って、
そうですね、
だって今ねアニメの監督だった庵野秀明さんがさ、ゴジラを撮ろうってんだから、そういう時代ですし、
そうですよね、本当に、
ね、樋口真嗣さんとのね、ガメラを撮った樋口真嗣さんが今度ゴジラにっていう、 まあ、一番ゴジラ愛のある2人が撮るっていう、
ね、間違いないんじゃないですか。
間違いないでしょう、みたいなね、はい、もうがそういうなんかまたいい時代にもなってきてるし、ね、周りに世間がこういい形にもなってきてるし、ね、その中でまた浜田さんファンにはたまらないこうね、はい、早急のファブナーのこのシリーズもまたあれですし、はい、またそういった、ね、アプリなんかでも楽しめるし、ね、はい、いろんなところじゃまあご活躍されるということですけども、じゃあ本当に最後の最後になっちゃうんですけれども、はい、今この番組を聞いているリスナーの皆さんに、はい、メッセージをいただけたらと思います。
はい、そうですね、いろいろたくさん若い方、夢を描いてらっしゃる方、また夢が見つからなくて探してらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まずは諦めないことが大事です。本当に壁はたくさんあると思うんですけれども、まあ、壁乗り越えなくてもいいんです。避けて取ってもいいので、とにかく続けてみるのが、まあ、一ついいんじゃないかと思いますので、なんかね、辛くなった時は、こう、楽しく避けていく方法を見出してですね、頑張って生きていってもらえるといいかなと思ってます。
はい、はい、うわあ、いい言葉だな、
ね、
避けてもいいよ、ね、辛い時は、ね、楽しくアニメ見たりね、
そうですね、
アニソンやヒーローソングで元気になる、
そうです、
元気になるメッセージいっぱい詰まってますから、
そうです、
本当に、ね、でまたそれを、ね、続けてきた羽村さんならではのね、優しい中にもこう思いね、いいメッセージをいただきました。ということでね、いや今日は本当僕は嬉しかったです。
あ、こちらこそ本当に楽しかったです、ね、
またこれを機にまた今後も仲良くしてください。
ぜひよろしくお願いします。はい、
ということで今回のゲスト羽原信義さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。さあちょっと長くなってしまいました。羽原信義がお邪魔しておりました。もう少しです、聞いてください。
新月まみニューアルバムレインボー、音楽は愛と光に満ち溢れている。歌うことは心に虹をかけること。スキマスイッチ奏で森山良子、あなたが好きで、斉藤和義歌うたいのバラッド、松田聖子瞳はダイヤモンドなど5曲のカバー曲と2曲の新曲を収録。7つの曲があなたの心に虹をかける。金月まみニューアルバムレインボー、4月2日オンセール。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。玉川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。いやー、なんか楽しいな今日な。いいよ本当にね。
はい、
はい、ということで、まあね、ゴールデンウィーク今、まあね、真っ只中から、まあ、5月から5月でございますけども、はい、まあ、ちょっとそんな生ハンジェラも見れる、ね、5月5日は、
うん、ね、
大阪で、ね、はい、ナンバーハッチで、やってますので、ぜひね、まあ、元気になりますよ、水木の兄貴を筆頭にみんな揃いますから、ね、うん、元気になりにまた来ていただきたいなと思いますけれども、まあね、どんどん暖かくなって、まあ、季節の変わり目でもありますんで、まあ、ちょっと花粉症の方もまだね、ちょっと残ってるかもしれないですし、はい、ね、ちょっと急に蒸し暑くなったりもするかもしれませんけども、ね、しんどいなと思った時は無理をしないで、一つね、またぜひこの番組を、
はい、
2回3回と聞きますとですね、うん、あそこの作画が間違ってたとか、そういう、ね、あそこの言葉、あそこの言葉、あ、こういう意味だったんだとかね、
そういうのありますよ ね、
あ、こさっき1回目と聞き取れなかったけど、あ、こういうことを言ってたんだなんていうのをね、うん、2回目3回目聞くとですね、はい、コマ送りしながらですね聞いていただけるといいんじゃないかと思うんで、はい、ぜひまたこちらの番組でもお会いできればと思います、はい、ということで、まずは
あれだ、
プレゼントだ、
そうそうそう、
森島修太くんでしたね。
はい、はい、はい、三重県の美馬さん、北海道のタッキーさん、うん、大分県のサミさん、以上3名の方に当選しました。
はい、お送りします。おめでとうございます。そしてもちろん、うん、羽原信義さんのサイン色紙もですね、はい、3名の方に、
はい、
イラスト入りで、
イ
ラスト入りで、
わかりました、わかりました、
だいたいイラスト入りですよ、
わかりました、
それ私が欲しい、まあ、
ちょっとまたパワーを、いろんな大人力を使ってい、やいやいやいやいや、イラスト入りで、はい、もうこれスペシャルなのをね、書いていただくと思いますので、今日の番組の感想や羽原さんへのメッセージなんかもありましたらね、家近所ですから、
そうですね、
ちゃんと送り届けますので、ぜひ応募いただきたいと思います。はい、ということで今回はここまでです。 ございますね。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。